皆さんこんにちは、藤原直哉です。認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの4月の時局並びに日本再生戦略、勉強会講演会ですね。ウイルスのことがありまして、なかなか皆さん身動きもつかなくて、今こうしてオンラインでやっておりますけども、なかなかこう人の交流ができないとですね、皆さんも非常に不自由だと思いますが、まあ今はある種戦時下と、ウイルスの空襲下だというふうに考えていただきまして、たくましく生きるということを、大事に、まず命大事ですね。命、生活、経済の順でありますから、その優先順位さえ間違えなければですね、まあ大体ここは乗り切るんですが、まあ経済が大変ですよ。世界大恐慌ですね。本物のやつがいよいよ来ましたんで、まあ今日はその辺のところを含めてですね、ちょっと考えてみたいと思うんですね。まずこの新型コロナウイルスの行方、対象のスペイン風邪の例ということで、ちょっとこのお話から今していこうと思うんですね。これは日本の外務省のですね、ページであります。日本の外務省がまあいろんなデータを出してるんですが、まずその各国別にですね、コロナウイルスの感染者数の推移が出ております。これですね、中国はあれインチキだと思うんですよね。日本もインチキですけども、中国も相当インチキで、実際にはこれ感染者数もっと本当多いんだと思うんですね。ですからまあにわかに信じられませんが、とにかく今アメリカはものすごい勢いで増えてるんですね。でこれ見るとですね、やっぱこの感染者数の伸びの早い国と遅い国ってありまして、日本とかシンガポールなんか割と遅い方の国なんですね。で、こんなにの累積で見るともよくわかるんですけども、ベルギー、オランダ、スイス、カナダ、ブラジル、すごい早いですよね。1万人あたりの感染者数ってここに、グラフありますけども、これ見てもですね、これ違うか。ですね。これで見るかダメか。1万人あたりの感染者数を見てもですね、ルクセンブルグ、アイスランド、スペイン、スイス、ベルギー、イタリア、このあたりすごく高いんですね、アイルランドも。もちろん、たくさん検査してるってこともあると思うんですが、米国このあたりで、まあ、チェコとかスルビア、スロバニア、カナダ、トルコ、日本、中国低くてですね、まあそのこのあたりの差って、まあ、検査の数の差なのかどうなのか分かりませんが、明らかにやっぱり差があるんですね。でこれが何の理由によるものかは、まあウイルスが終わらないとよく分からないんでしょうし、それからこちら国別感染者数の推移で、これもだからそのものすごく伸びてる国とそうでない国ありますよね。これもだからまあ検査の結果の違いなのかなんかわかりませんけども、まあとにかくなんかこんな状況になっておりまして、ですからこうなんかウイル感染者の数とか死亡者の数にやっぱちょっと傾向があるんですね。早い国と遅い国があるんですね。それから日本なんですけども、NHK でちょっとですねのページがありますけども、ここにですね、日本国内の感染者数の推移がこうグラフになってるんですが、まあ検査十分してないからよくわからないんですけども、感染者数のこれ直近のピークは4月11日の719人で、それに比べて今下がってるんですよね。果たしてこのまま感染者数が増えるんだけども、感染者数の伸び率ですねが緩やかになってきて、これ安定に向かうのかどうかですね。とりあえず1回目の流行ですね、1回目の流行がピークが超えつつあるのかどうか、これはよくわからないですね。実感としてはなんか感染者あちこち出たという話の方が多いですよね。あちこちなんかあっちにも行ってた、こっちにも出たって話がよく聞こえてくるんで、今ぐらいになってやっぱりなんかこの累積ですよね、累計でかなり増えてきたんでね、今8000人の累計超えてますから、日本国内もまあやっぱりあちこち話聞こえてくるようになってきたというふうに言ってもいいかもしれませんね。でもしかしこの伸び率が果たしてこのまま新規感染者の伸びがですね落ちてくるのかどうか、 もうしばらくちょっと様子を見ないといけないところで落ちてくるとしたらその理由は何なのかですね。検査してないから落ちてきてるのかどうなのか、まあそのあたり、いろんな可能性があるんで、まあいかんともまだ判断しがたいですが、とりあえず今の日本は感染者数のピークが統計上はですねピーク過ぎてるんですね。はい。で、まあ今後世界はどうなるかですが、やっぱりアメリカもですね、だんだんこう丸くなってきてますよね。やっぱりこの1月ぐらいと比べると気温が上がってきてるんで、まあインフルエンザ、コロナウイルスありますから、インフルエンザにのようなもんなんで、とりあえず夏には一旦は収束して、また秋からという形になるのかどうかですね。ちょっとですからその辺はよくわかりません。で、例えばこれドイツなんかはですね、これですね、死亡者がうんと少ないんですね。で、ドイツってホメオパシーって昔からやってる国ですよね。日本じゃインチキだとか結構言われちゃってるんですけども、いや、ヨーロッパで結構真面目にやってますよね。特にドイツではね、ホメオパシーが効いたんじゃないかって話もありまして、だからまあ今後その何をすればこういう感染を防げるのか、あるいは感染しちゃった場合にどうやったら感染から治るのか、この辺の話はですね、まあいろいろと出てくるだろうと思います。ですから夏前どうなるかの話で、でやはりここで一つ参考にしなきゃいけないのはですね、大正時代のスペイン風邪だと思うんですね。これは激しいインフルエンザでありますね。でこれ当時は流行性感冒という言葉を使ってるわけでありますが、この記録がですね、実は残ってるんです。記録残っておりまして、まずですね、1918年、大正時代ですね、19年、20年と、3年にわたってですね、この、まあ、続いた、そういうその、ウイルス感染だったんですね。で、ものすごく多くの方がここにありますように、まあ、亡くなってるんですね。18年が69,000、これ日本だけですよ。このウイルスは世界中感染しましたけども、これ日本だけの話で、18年が69,800人だから約7万人で、2年目がですね約42,000人、3年目が108,000人というものすごい数が亡くなってるんですね。でこれがですね、そのグラフでありまして、これは死亡者数の推移なんですね。で18年、19年、20年とありまして、19年のですね、18年もちょっとこう、感染、17年の暮れぐらいからあって、18年の頭に感染なんですが、まあなんか風邪みたいな感じ、普通の風邪みたいな雰囲気ですよね。で19年の秋からいきなり感染者が出るんですね。死亡者も出てくるんですね。ここにありますけども、これ数なんですが、19年のですね、18年の11月、12月がやっぱすごかったんですね、これね。これは、死亡者ですね。死亡者の推移で、18年、11月、12月がすごくて、1月ちょっと収まって、で、2月がちょっとぶり返して、3月から少しずつ落ち着いてきたということで、ね、夏は一旦これ、落ち着くんですよ。しかし、ここですね、この年は年明けまして、20年の1月から爆発的な感染がまた始まるんですね。で、1月、2月とものすごい感染で、で、3月から徐々に収まってたということですね。まあ、こんな状況だったんですね。それで、このグラフにするとですね、これは1回目の死亡者のピークなんですね。で、これがだからいきなりドーンと来たわけですよ。で一旦収まったんですが、小さな山がありますよね。でそれで夏に一旦収まって、で19年の秋からまたドーンと行くんですね。でピークが20年の1月なんですよ。でこれが収まって、夏一旦収まって、でその年の秋からまた感染で、まあこれは結構山なだらかになってるんですけども、ここに患者数と死亡者数が書いてありましたね。1回目の流行ですよね。1918年11月をピークとする1回目の流行はですね、患者数がですね、2100万人なんですよね。で死亡者数が25万7千人ですよね。すごいですよね、これね。 で、人口100人当たりの死亡者数が 4.5 人、患者100人当たりの死亡者数が 1.22 人という、なんかものすごい数なんですね。で、2回目の流行はですね、ここですけども、患者数が10分の1なんですね。240万人で、死亡者が12万約8000人で、人口1000人当たりの死亡者数が、これは1000人当たり 2.2 人ですね。1回目の流行の半分ぐらい、半分以下ですね。しかし患者100人当たりの死亡者数は逆に1回目より多いんですよ。 5.29 人なんですね。だからすごく亡くなる方多かったんですね。で、3回目ですけども、さらにその患者数が一桁あります。22万4千人で、死亡者数が3700人ですね。で、この時しかしですね、死亡者数は、患者100人当たりの死亡者数は 1.65 人で、1回目より高いんですね。これで約3年にわたったんですが、特にこの1回目と2回目の流行が猛烈だったんですね。で、今回アメリカ政府がですね、どのような推定をしているのか、想定しているのかって、いろいろも情報出てきておりますが、どうもやっぱりスペイン風邪を想定していると思われるんですね。すなわち、来年も激しい流行があるということを、あれ見込んでるんですよね。で、ぴったり同じとかどうかわかりませんが、とにかくこれ、1回目の流行が、次第にこの後ですね、ピークつけて落ちてくると。しかし、武漢で2回目の流行始まってますよね。2回目の流行がもうちょっとまた来ると。で、しかしこれ、ちょっと夏には一旦ちょっと落ち着いて、で、秋から2回目がドンだと。で、死亡率から言うと、この2年目が実は怖いですよね。患者数は10分の1なんだけど、この死亡者数がうんと高いんで、2回目の流行ってなんか、もしスペイン風邪と同じようだったとしたらこれ怖いですよね。だから2回目の流行に向けて、いろんなものを整備しなきゃダメじゃないですか。病院とかですね、なんかいろんなものを整備しなきゃダメで、だからここは、2回目の流行は今回大勝負かもしれませんよ。で、3回目も、やっぱあるんで、この時あったですからね、死亡率決して低くないんで、だからこれは相当長丁場のことだと、覚悟する必要がありますね。第二次世界大戦だって、4年続いたわけでありますからね、日本も4年間戦争したわけでありますから、戦時下と一言で言いますけども、ちょっとこれはそう簡単じゃないなと、もしスペイン風邪と同じようだと、今ちょうど2回目の感染が、場所によって始まったと。で、これでニューヨークなんかがですね、ちょっと落ち着いてくるとですね、武漢から始まった2回目の感染でちょっと死亡者が増えると。で、落ち着いてどうでしょうかね。ものすごく早いから、やっぱ夏前でしょうかね。で、秋からもう一回と。そうなる可能性は大いにありますね。だからこれもう終わったなと思ってると多分大きな間違いになるんで、そこのところはですね、やっぱりね、気をつけた方がいいと思うんですよね。なかなか、やっぱりその、ウイルスばかりは思った通りいきませんので、戦おうと思うと、執着を起こすとやられちゃいますからね。そこはだからくれぐれも気をつけていただかないといけないと思いますね。こういう環境の中でも、迷走する台風みたいなもんだと、行って戻ってきちゃった台風みたいなもんだと、ね、行ったと思ったらまた戻ってきたというぐらいのもんだから、あんまりこれ焦って戦おうなどすると、ろくなことになりませんので、ね、やっぱりそれからその2回目の感染、同じだと2回目の感染、来年、この秋から来るのは一番怖いですよね。とりあえず今回1回これクリアしたとしてもですよ、もう皆さんその封鎖疲れになってるし、経済はどうせ動かないし、中国の例見たって封鎖解除したってまともに動かないですよね。そうすると金の問題って大変で、政府もぶっ壊れてきて、場所によっては暴動とかも始まってるでしょうから、で、医療もどうでしょうか。私はもう2回目をやる気力が残ってるかどうかだと思うんですよね。中国だって2回目またやれって言われたらどうなんだろう。みんな医療関係者に尻込みしちゃうんじゃないです。しかももしスペイン風邪と同じだったら、これ死亡率うんと高いですよね。そうするとやっぱりこれなるべく2回目の感染しないようにするしかないから、そうするとやっぱりなんか自分で体力、抵抗力、それから免疫力を上げる以外になんかあまり方法がないように思うんですけどね。患者数はだから2回目は1回目の10分の1で、3回目は2回目の10分の1ですからね。全体の患者数減っていくんでしょうけども、かかっちゃったら大変で、 そのあたりだから、なんか今ぐらいからですね、その個人のライフスタイルから栄養から健康法とかバランスの取れたその生活に変えていかないとちょっとこれやばいと。まあしかし3年ぐらいで収まるんならですよ、もう人生の長い人生の中で3年間だと思えばですね、まあなんとかできないこともないですよね。だからこれ無茶するとろくなことないですよね。無茶する一番はやっぱり会社の仕事ですよね。で政府もだから無茶を強いるような政策をすると後でとんでもないしっぺ返しが来ますよね。それからやっぱりこの経済の混乱、大恐慌ですから、この混乱に耐えられるかどうかですね、人々がね。恐慌に心理的に耐えられるかどうかですね。あるいは待望生活に耐えられるかどうかですね。そのあたり国によってだいぶ私差があるんじゃないかと思うんですね。で、ちょうどこのスペイン風邪の頃ってですね、第一次世界大戦後の反動恐慌に至る時期なんですね、これ。反動恐慌に至る時期が、この時期でありますから、まさにその世界のバブルの大天井を打った時期で、この後だから、まあ世界は戦争経済に入っていくんですが、しかしまあこれもあの質問出てきたからちょっと最初に申し上げておきたいと思いますが、今回はブロック経済だとか戦争経済に行かないですね。統制経済にも行かないですね。反対ですね。もうその気力がなくなっちゃってるんですよ。そのロックダウンっていう話もですね、あれ最初はロックダウンされてですね、怖いっていう話で、ロックダウンされたら叶わないって話だったと思いますが、今違いますよね。ロックダウン解除されても怖くて出てこないですよね。恐る恐るしか出てこないし、中国なんか見てても、習近平は早くもうロックダウン解除してですね、出てきて仕事しろって言ってんだけど、結構まだあちこちロックダウンかかってるとこありますよね。小さな地域ごとにね。で、やっぱりみんなね、怖くて出てこないんですよ。こういうウイルスって、初めはね、みんなバカにしててですね、そんなもん、関係ないわと、俺は出ていくわって言った人たちがそのうちですね、その店開けると怖いと。今実際に小売業とか、病院の人とか小売業とかも完全そういうでしょ？怖いですよと。患者さん来るの怖いですよ。あるいはその配達の人とか、あるいは小売店なんかで不特定多数の人に接すると怖いですよって言ってますよね。ああいう風になるんですよ。だから別に政府がね、最後まで無理やり閉じ込めてるわけではなくて、あれ怖いからみんな閉じこもっちゃってるんですよ。そうするとこれ2回目の感染なんていうともっとすごいと思うんですよね。いよいよみんな出てこなくなっちゃって。いや、だから経済はね、私大変だと思うんです。で、すっかりこれは変わるなと私思うんです。今度の恐慌はですね、歴史的な、まあ大恐慌だから歴史的なんだけど、今回もだから私かなり激しいものになるだろうというふうに今思ってますね。はい。で、これがそのスペイン風邪ですね。で、実はこのスペイン風邪、その、当時どういう状況だったかっていうと、まあ、ウイルスというものは分かってないんですね。ウイルスというものは分かっていませんでしたから、まあ、今と違ってウイルスをね、こう食い止めるっていう方法が、まあ、なかったわけでありますよ。で、ですから非常に一気に感染が広がったわけでありますが、隔離するとかですね、人混みに行かないとかね、そういう対処法は昔からまあ、あるんですね。だからそういう意味では、一般の人たちのライフスタイルの対処って意味ではあまり大きな違いはなかったんじゃないかと思うんですが、実はこの時ですね、スペイン風邪の時にある漢方医が活躍するんですね。森先生っていう方で、一貫堂っていうその漢方の先生がですね、この時大活躍した話が残ってるんですね。一貫堂のですね、患者さんは一人の死者も出さなかったと、まあ、言われてるんですね。で、これですね、スペイン風邪ですね。大正7年8年のスペイン風邪で際して、森道博はインフルエンザの方を3つに分け、胃腸型、肺炎型、それから脳症型と3つに分けたって言ってるんですよ。例えばね、今日のウォールストリートジャーナル見てますとですね、今回のそのコロナウイルスでね、脳に障害を持つ人がたくさん出てるって記事が出てるんですね。ああ、これ脳症だねと。それから肺炎がたくさんありますよね。あと胃腸型ってのがあるんですね。で、森先生はこの胃腸型、肺炎型、それから脳症型の3つに分けて、で、その漢方を処方して助けたという話があって、で、まあこういう処方箋っていうのはですね、昔からその漢方の世界にあるもんでね。 で、なんか最近はその原料がなかなか揃わなかったりするらしいんですよね。でもまあ、その西洋医学で言いますと、なんて言いますかね、それはアビガンとかいろいろ言われておりますけども、まあ、聞く人と聞かない人、それから聞くときと聞かないときがありますからね、やっぱりこう、最後はホメオパシーとかですね、こういう漢方とかね、しかもその病気になってから飲むよりも、病気になる前ですよね、病気にならないように普段から体質改善していかないと、いよいよとなったときは、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。で、ですから、この、見ると、例えばその味がわからないとかですね、匂いがわからないっていうのはこれ脳に近いから一番危ないやつですよね。脳症になりそうなやつですね。あと、肺炎型呼吸が止まっちゃうんで、これもっと危ないですよね。ですから、こういうのをその分けてやってたと。で、おそらく中国のことです。中国、今度もそうだし、あちこちで漢方を活躍してると思うんですよ。それからホメオパシーも。で、やっぱりこの2回目に向けてですね、1回目の流行が一旦静まったところで、あらゆる知見って言いますかね、経験則出てくると思うんですよね。で、その学者が全部いちいち全部チェックするのも、それはなかなかできないでしょうしね、まあ、学者の方はワクチンの開発で多分大忙しだと思うんですね。もうワクチンだったってですね、ご承知の通り、今回のそのウイルスは大きく分ければ、中国型、アメリカ型、ヨーロッパ型、分かれていて、あとそれヨーロッパ型はさらにいくつかありますよね。それからオーストラリアに行ったらまたちょっと別の方ですよね。だから大きく4つぐらいあって、しかもそれがうんと細かく分かれてますよね。猛烈細かく変異していきますから、数えきれないぐらいの種類に変異してますよね。したがって、まあなんていうのかな、ワクチンも本当に効くのか効かないのかですよね。よく分かんないですよね。ですからこう、まあこれ2回目に向けてですね、そのあらゆる方法を試さないといけない時が来るかもしれません。だからとりあえず1回目はこれで終わったとしても、ピークを世界中そろそろ過ぎつつあるとしてもですよ、問題は2回目で、ここをどう超えるかっていうのはちょっともう医療関係者に任せればいいとは多分いかないと思います。そこのところがちょっとこれから本当の課題じゃないかなというふうに思うんですね。で、ホメオパシーについてもですね、いや、日本人みんなバカにするんですけどね、これドイツの自然療法なんですね、これ。ヒトラーもこれ愛用してたってやつですよね。で、まあ確かに病気になってから飲むみたいな話もそれね、あるんですけども、まあ普段からね、まあなんて言いますかね、体質改善を伴って、やっとけばいいわけでありまして、まあこういうのもね、いきなりその場でなんかやってね、うまくいくともなかなか思えないんですよね。だからやっぱこう、病気にならない生活って前から NSP でも言ってるじゃないですか。ああいうのをやんないとね、病気にならない体質を作っとかないと。それはやっぱりこれから一番大きな課題に私はなると思いますね。まあそんなことで、とりあえずこの、今起きてることですね。新型コロナウイルスの行方、対象スペイン風邪の例で、今年の秋から来る、まあアメリカのね、シナリオ見ると必ずもう来るという前提でやってますから、まあこれにどう備えるかですね。まあウイルスがどこから来たかについては、いろんな人がいろんなこと言ってますけども、まあやっぱり研究所から漏れたって話もあるけどもね。ただその研究所から漏れたにしたって元は自然界のものですよね。で、ウイルスってどんどん変異していきますから、ある一時期その研究所にいたとしてもですよ。どんどん変異していくんで、まあそれは天然自然の力ですよね。はい。で、人の思った通りなんか簡単にウイルスが行くわけないんで、いい意味でも悪い意味でもですね。だからやっぱりこう自然現象のことだというふうに思っていかないと、これはまずいんじゃないかと思いますね。誰かのせいにして、で、それでやっつければ片付くとかね。そういう簡単な話は全くないと思いますよ。やっぱりこれ天然自然のもので、元を誰かね、いじくったにしろですよ。天然自然に起きてるもんだから、それは相当謙虚にやっていかないと、多分、対処を誤ると思いますね。それから、金融市場起きてることですね。もうこれはね、FRB の人口心配ですね。まず経済の影響について私はですね、ああもうこれは一発アウトだと。 思ったことがいくつかポイントあったんですね。まず第一に、今回中国で始まりましたよね。しかも経済がすごく行き詰まってる時に始まったんですね。もう米中経済戦争で行き詰まってるところで始まったんですよ。で、今年来年再来年が中国はドル建て社債の返還のピークを、返済のピークを迎えるんですよ。ドル建て社債の返還が償還ですね。ドルを返さなきゃいけないんだけども、非常に難しくなってましたよね。で、その状況でウイルスが起きたと。武漢で始まったと。ところが、その状況で、その、アメリカと中国の政府は、依然対立を続けていましたね。もうアウトだと思いましたね。要するに、前から言ってるように世界経済は中国の経済発展を、原動力としてこの30年ぐらい動いてきてましたから、だから、中国の経済が止まる、中国がデフォルト始めたら、もうこれは全部終わりなんですよ。中国がですね、大量に借りた金、ドル返さなくなったら、ドルの資金繰りショートはですね、いきなりドミノ現象、ドミノ倒しを起こしますよね。もうそれ誰にも止められない瞬時の出来事になりますよね。ですから、もうその、最初中国の武漢がね、猛烈感染になっちゃって、経済止めちゃったっていう時点で、もう経済止めたらですね、俺はもう借金絶対返済できませんから、ああもうアウトだなと。あれでもうこのシステムは完全にアウトだと、リーマンどころじゃないというのを最初に感じましたね。時は金なりっていう言葉がありますでしょう。実は金融市場はですね、時は金なりなんです。複利計算って皆さんご存知ですかね。複利の計算、単利と複利ってあって、例えば1年間に1回金利払いますと、だから100円に対して5円払います、 5% の金利ですと、翌年も 5% ありますと、でその金利はですねそのまま使っちゃいますと、元本だけ来年に繰り越してきますと、だから元本いつまで経っても100円のままです、金利は5円のままですね、毎年毎年5円をもらってそれを消費しちゃいます、こういう経済は単利の経済なんですね。しかしね、世界経済はそうじゃないんです。世界経済も世界の金融も基本的には全部複利なんです。儲かったお金は次の年の元本になるんですね。例えば皆さんだって経営していてですね、10年前の売り上げがですね100億円だったと、だから今年いくらにしようかって時に10年前の100億円のなんか今年も100億円でいいでしょなんて経営はしないでしょ。10年前100億円だったって去年は180億円だったんだと、じゃあ今年は180億よりも多くしなきゃいかんと思うでしょ。いいじゃないか、昔から100円で100億円って決まってんだから、うちの会社は100億円の会社なんだから100億円でいいと、儲かったもんはねボーナスで分けちゃいという経済だとだいぶ楽なんだよね。ところしないでしょ。金利だってそうでしょ。その元利がいくら増えたかってみんな心配するわけですよね。その運用しててですね、ファンドで運用しててね、何パーセント儲かりましたと、じゃあその何パーセント分はね1年終わったらね、半年ごとでもいいですけど全部金利であんた払っちゃいますと、元本は元に戻りますと、だから何年運用しちゃって運用元本は元の金額より増えないと、減ることはあっても増えないという契約ならね、これ結構余裕があるんですよね。しかし違うでしょ。元利金全部預けっぱなしでですね、そのままその増えていくでしょ。これが大変なんです。このなぜ増えていくんですかって、それ時間の関数なんですよ。例えば皆さんがね、1年間その金をね、誰か預けるとするでしょう。預かった方はその金あちこちで投資、融資回してるわけ。で、投融資でね、金借りたり投資してもらったところはね、一生懸命働くんですよ。額に汗して働いてね、物作って売ってですね、それでその金稼いでね、で、稼いだ金から金利払ってんですよ。だからその、複利計算なんてよく言いますけどね、その元はですね、毎日毎日人がね、額に汗して働いてるからね、その金利払えるんですよ。だからその経済のこの金融の時計っていうのは止まらないんです。金融の時計っていうのは止まらなくて、だからずっと回り続けてるんですね。だからもうその金融の時計が回り続けてるのに、人が仕事を止めたら何が起きると思います？それ全部欠損ですね。全部欠損が生まれるんですよ。ところがね、誰も言わないでしょ。世界経済止まったからその分皆さん元本なくなりますからよろしくって言わないでしょ。言えばいいんですよね。もう払えないんですと。時は金なりの経済が破綻いたしましたんで、経済止まってる間については皆さんの投資、預金から全部払いますので、その分なくなりますからよろしくっていうふうに言わなきゃいけないんだけど、言わないでしょ。 言わないと何が起きるかっていうと、結局しかし亡くなるものは亡くなるんだから、払い戻しができなくなって倒産するんですよ。最初から了解を得て減らすか、倒産して亡くなるか、二つに一つなんですよ。だからもうとにかく、経済止まったっていうのは、今の福利の経済においては、全くもってこれは致命的なんです。時間の関数なんです、経済は。金融は時間の関数なんです。時間が進まなくなったら、利回りは生まないんです。利は生まないんです。利子は生まないんです。だからそれ全部欠損になるんです。欠損になって、結局誰かが払わなきゃなんないんです。そういうことになっていくんですね。すごいと思いましたね。しかもそれがさ、世界中なんですよ。で、このウイルスとにかく早いのなんのって。武漢で最初に患者が確認されたのが12月1日ですよね、去年のね。それから1ヶ月と、20日ぐらい、2ヶ月弱で武漢が封鎖になりますよね。で、封鎖になってからまだ3ヶ月ですよね。だからなんて言いますかね、こう、いわゆるパンデミックみたいになってから、3ヶ月で世界中もうほとんど封鎖状態じゃないですか。猛烈に早いんですよ。世界中今、金融の時計止まってるわけ。世界中だから、その、利子の生まない状態が続いてるわけ。で、これ、封鎖がどんどん長引いてますよね。欧米ではね。中国では、まあ、封鎖一部解除しましたけども、みんなおっかなびっくりで、まあ、せいぜい経済半分ですよね。そうすると、利回りだって、結局半分以下ですよね。それ払えるわけないじゃないですか、それ。だからもうとにかく誰か大損する以外に方法がないんです、これ。ね、一番簡単なことでしょ？誰か大損する以外に、これは払えないんですよ。それでどうするのかと思って見てたんですね、私も。これは偉いことだな、どうするのかと思って見てて、やっぱりアメリカが一番大変だったんだと思いますね。中国はまだね、あれです、共産主義だから、ごまかせるんだよね。ごまかしでやっていきますから、あれはなんとか、まあ、ごまかす方法はあるわけですよ。でもしかしやっぱアメリカは、特に金融については、一般大衆はごまかせても、やっぱり自分たちの中はごまかせないですよね。だから真っ先に資金繰りが詰まったなと思うんですね、あれ。で、しかも今回はですね、その、ロックダウンに加えて、油の暴落が加わったんですよ。要するに、サウジがですね、もう自爆戦法に出て、安値で増産するって言い出したわけですよ。それで油が大暴落したわけですよ。もうこうなってくると、要するにもうアメリカの中東戦略も何も大崩壊ですよね。それから油暴落したらアメリカ国内のエネルギー業界だって吹き飛んじゃいますよね。そうするともうアメリカ経済も国内アウトになってきますよね。80年代のテキサス州って世界大恐慌に次ぐですね、不景気だったんですよ。例えば社債なんかのですね、ムーディーズとかありますよね。ああいうののAAA と AA の基準というのはですね、AAA 格は1929年から始まる世界大恐慌にも耐えうる力を持ってる、そういう社債のこと。AA 格は80年代のテキサス州の経済不況に耐えられる力を持ってる社債のこと。こういう定義なんですね。いや、それぐらいすごかったんですよ。80年代のテキサスの大不況っていうのは。それから、サウジなんかもですね、大増産始めたでしょ？結局大増産始めるって、いよいよ資金繰りが詰まってるわけだ。そうするともうあれですね、債務不履行寸前だってことですよね。債務不履行寸前で、で、サウジがそんな状況なら湾岸産油国大体みんな同じですよ。あれが飛ぶぐらい値段が下がってくればですね、それはアメリカだと同じだし、メキシコだと同じだし、世界中の油関係のところ、飛んで、それ全部不良債権になりますよね。借金返さないからデフォルトの山ですよね。中国が止まればね、不景気になってきて、今度は油が飛ぶわけだ。すごいじゃないですか。で、それみんなアメリカから金出してるわけですよ。だって、メインポンプはアメリカでしょ、世界経済の。メインポンプはアメリカで、そこから金出してるわけだから、そこはもうたまったもんじゃないですよね。だからアメリカ大暴落したんですよ。大暴落して、で、さらにまたですね、やっぱトランプになってアメリカ変わったなと思うのはですね、投資家保護とか銀行保護ってのは後回しになったんですね。まず人々の生活を守るとこから始まったわけですよ。ここはだからやっぱりすごいところだね。これがなんかオバマとかさ、クリントンだったらね、こんな時でもね、依然として中国とつるんでさ、これで裏で金の融通やって、融通手形でね、中国とアメリカで金あるふりしてね、 これでまた大金持ちとですね、これからその銀行だけ守るってことやってたんだと思うんですよ、あれ。しかしトランプになってそこひっくり返しちゃいましたよね。自社株買いをしてはいけませんよと、配当払うなと。自社株買いをするな、配当払うなって、投資家ですね、金やるなって意味ですよね。要するにだからこの損失を投資家に出させるって意味ですよ。あれもしね、自社株買いをやれとかですね、あるいはその配当払えってことになると、このウイルスで経済止まったことによる損失から投資家を守る、企業を守るってことでしょ。今度反対なんですよ。投資家や企業に金を出させようっていう、さっき私申し上げたことです。トランプその道を選んだわけですよ。それは私画期的だと思ったら、トランプでなきゃできなかったと思いますよね。うん、クリントンやオバマにできなかった。今度は大企業だとか投資家に金を出させると、政府も出すけども全然足りないから、投資家やそれからその企業に出させると。でそこに金出させるなって言いましたから、それは株暴落しますわ。まあそれがどうしたって話よ。命が大事で、次が生活で、それから経済だから、相場の暴落、それがどうしたって話だよね。で最初ですから、この金融緩和から始まるわけですね。金融緩和拡大するって話なんだけど、しかしこれはあっという間に追いつかないわけですよ。要するにロックダウンかかってきますとですね、一般のその企業の売り上げが止まるわけですね。民間の会社でも何でも売り上げが止まりますから、すぐに資金繰りに困るわけですよ。もうだからこの経済が止まって最初にみんなが大変になったのは資金繰りが止まったってことですよね。で欧米の経済で資金繰りが止まってきたと。資金繰りが止まるとですね、言ってみれば動脈が切れて、そこから血が流れていったもんだから即死しちゃうわけですよね。でそうするとね、まあ言ってみればその輸血をしなきゃいけませんですよね。でやっぱりなんかこのあたりがですね、ウイルスとよく似てるところで、例えば今回その新型コロナウイルスでね、肺に来ることあるじゃないですか。肺にね、肺に来て呼吸困難になってきますよね。酸素がその体が回んなくなるから多臓器不全を起こしてきますよね。でしかもその免疫が過剰に反応を起こしちゃって、どんどんそれが臓器壊してきますよね。だからそのまあウイルスで免疫の過剰反応が起きてって、全身同時に多臓器不全を起こしてきますよね。同じことが経済で起こり始めたんですね。とにかくロックダウンだ、恐怖だ、経済の時計止まったと、資金繰り止まったと、あらゆるところがパニックを起こしちゃって、でやっぱりこう最終的には仕事が全部止まっていくわけですよ。みんな出てこないから、営業中止で、要するにみんな仕事しなくなるから、これ本物の多臓器不全じゃないですか。別にウイルスに感染して働きたくても働けなくなったっていう人たちが大半じゃないんです。大半はウイルス感染してないんですね。元気なんだけども、もう働けなくなっちゃって、いわゆるだから免疫の過剰反応ですよ。で、仕事は止まったわけ。で、仕事止まりまして、で、今度はだから、その資金繰りをつけなきゃいけない。で、金融緩和っていうのはね、まあ金融機関の主にその資金繰りの面倒を見るんですよね。結局民間企業の資金繰りも最後は銀行の資金繰りになってきますよね。銀行とか、まあ、ファンドの資金繰りになってきますよね。だからその短期金融市場と申しまして、まあ大手銀行とかね、今ファンドも参加してないの、ああいう人たちがですね、こうお金を出し入れするところにがその最後の資金繰りのやっぱり頂点で、この例えばドルならドルの資金繰りをつけてる短期金融市場の様子見てて、で例えば資金の取り手が多い場合は FRB が少し金出したらと、で、ね、それ金がたくさん余ったら今度 FRB が金抜くというようなことやってるんですけども、ここ何年もですね、ずっとそれ閉めてたわけだよな。閉めてたらやっぱこう不景気だということで開け始めたわけですよ。金融緩和だってやったんだけども、実際にはもうその去年の9月ぐらいから、去年の9月ですね、これ金融緩和もただごとでない金融緩和になってたわけ。すなわちもうサウジのね、石油精製施設が空爆されてアウトになったと、あそこからですよ。要するに資金繰りのつかない金融機関が続出してたんですよ。短期金融市場で一晩限りでも他の銀行から金を借りられない銀行が、あるいはファンドが続出してたってことですよ。だからもうそれは非常事態で、市場が市場として健全に機能してないんだから、もう非常事態で、もうすでにその段階で臓器の一部がおかしくなってたんだよね。金融の一部が壊死始めてたわけですよ。 で、そこに金融緩和と称して金突っ込んでたわけね。しかしね、金融機関の金繰り民度を見るだけじゃ、やっぱりもうダメな状況に達したんですよ。すなわち、金融機関が借りた金が、ね、それがその金融機関から先、民間の会社に行くわけでしょう。そうするとね、今回株暴落して、アブル暴落した時にですね、格付けの高い会社、格付けの低い会社とか中小企業には、一気に金がまず行かなくなるんだよね。そりゃそうだよね。新興国だとか、格付けの低い会社だとか、あるいはその、問題や中小企業は、まず金を抜かれる方ですよ。だって大きいところは自身が潰れそう、自分のところ潰れそうなんだもん。そうしたらやっぱり金は出さないんですよね。むしろ抜いちゃいますよね。で、しかも小さいところっていうのはそんなにもともと銀行から大量に金借りて運営するわけでもないし、手金でやってるところも多いしですね。そうするとやっぱり、ね、あっという間に資金枯渇するじゃないですか。仕入れがあって、給料も払って、家賃も払って、でも売上ゼロなんだもん。それは枯渇しますよね。と、その、中小零細企業の資金繰りもつけてやらなきゃいけないじゃないですか。そこで FRB がですね、無制限に、ジャンクボンドを買い入れ、無制限に、その、社債を買い入れ、ジャンク含めた社債を買い入れ、それからその中小企業にも、融資をすると。中小企業の、まあ、発行する債務も買い取るということを言い出したわけですよ。これはやっぱりね、アメリカ早いと思いましたね。逆にもうそこまで一気に追い詰められたと。アメリカは全然余裕がない経済ですからね。世界一の借金大国なんだから、あれ全く実は余裕がない国ですよね。そうするともう、どう ?1 ヶ月も経たない間に FRB が人工心肺を入れたってことですよ。要するに足りない金は FRB が出してくれるわけ。資金繰りは全部 FRB が面倒見てるわけ。まあお金の面で言ったら国営企業みたいなもんだよね。ええ。そうしないと救われないんですよ。中国は要するにみんな同じようなことやってるわけでしょ。それでも小さいとこどんどん潰れてますがね、中国はね。まあ国営企業なんてのは、まあそんなもんだよね。国が全部面倒見てやってるわけね、資金繰りもね。まあその資金繰りの面倒見る程度もいろいろありますけどね。ただもうアメリカの FRB はいきなり人口心配ですよ。すごいと思いましたよ。あっという間に始まったなと。で、その、格付けの低いところ、中小企業っていうのは今までアメリカの政治の中では、あまり顧みられなかったところだよね。でもやっぱそれトランプですよ。トランプは、まあね、不動産屋でありますからね、中小企業のことよくわかってるでしょ。で、彼がだからやっぱり、その中小企業の支援は今回すごく真剣にやってますよね。なんか銀行が直接電話かけてくるって話も聞きましたよ。銀行が企業に電話かけてきて、お役に立つことないでしょうかって電話かけてくるんだから大したもんだよね。まあそうやってとにかく一生懸命中小零細企業を救おうと思ったというトランプの姿勢も結構効いてて、いきなり人口心配ですよ。もうだから金融緩和じゃないよ。なぜかというと金融緩和っていうのは、要するに金が行かないところに行かす方法ないわけよ。金を借りないと言ったらそこに、貸さないとか借りないと言ったら、それ以上そこに金行かないでしょ。いや、いくら金利低くてもあそこには貸せないと言ったら、それ金行かないでしょ。だからもう経済も行き詰まってくると、貸せないところばっかになるから、いくら金融緩和したって金行かなくなるんですよ、経済の中に。そうするとどうするかっていうと、金の来ない会社に債券発行してもらって、それを FRB が買い取っちゃうわけよ。そうしたら直接 FRB の金が、金の行かない会社に入っていくじゃないですか。これが人口心配だよね。しかもね、それは肺だけじゃないんですよ。なぜ心臓かっていうと、要するにこの、そこで酸素がこう入っていくわけだね。その空気の中に酸素が入ってて、それぐるぐるぐるぐる酸素が回っていくわけですよ。要するにただ単にそのお金が流れるだけじゃなくて、やっぱそこに、そこが、なんて言いますかね、もうそのお金を、その債権発行して買い取る、そのこの取引そのものが心臓なんですよね。企業に債権発行させて FRB が買い取って金を出す、その動きそのものが心臓じゃないですか。だからお金使えますからっていうよりもですね、いやとにかくもう債権発行させて FRB が買い取る、債権発行させて FRB が買い取る、こういうことにまあしていくんでしょうから、それはまさに心臓でしょ。それ、普通はねそれしないんですよ。債券発行して市場に売りに出すわけで、市場で投資家が買うの待ってるわけ。 で買い取ってもらったら金が入ってくると。でその投資家の方がですね、金が詰まって買い手がいない、なかなかね買ってくれないってなったら、金詰まりをなくすために短期金融市場に金を流す、これは金融緩和、普通の金融緩和ですね。だからこれは言ってみれば酸素吸入なんですよ。しかしもうそんな段階じゃないわけ、人口心配なわけ、酸素吸入じゃねえ、もう酸素いかないわけ、もう FRB が人口心配してるわけだから、もうこれは FRB が完全命を預かってるわけ、中小零細ジャンク企業の命を預かってて、でこれは中国と同じで、ここ全部潰したら上も全部飛びますから、あのいわゆる降格付け企業、それからジャンク債、こんなの全部飛ばしたらものすごい連鎖反応を起こしますから、中国一つ取ったってあれ連鎖反応を起こしますから、みんな潰しちゃうわけですよ。でだからもうこれね、人口心配入っちゃって、でじゃあこれでウイルス一旦収まったとよ、でもしかしどう、せいぜい半分ぐらいしかみんな出てこないと。でその間にやっぱりこう廃業しちゃう人がいるんですよ。人口心配いろいろ入れとるですね、元のその心臓とか肺の機能はやっぱ落ちていくんだと思うんですよね。なわち FRB に金繰り見てもらってると、そうすると自力で経営する気ってますますなくなっていく人が結構いるんですよ。日本もそうだったでしょ、バブルの時ですね、バブル崩壊の大不況の時ですね、政府が構わず金を渡したり支援したりしたことあったでしょ。でそれで立ち乗った会社もあったけども、もうなんかそれもらっていろいろやってみたけども、時代が変わったと、もうやる気ないと、だからもう最後の最後で経営諦めた人もたくさんいたでしょ。そうなんですよ、こう他人がですね、その心臓肺の機能をやってくれるようになると、まあ経営の当事者自身はやる気なくなるっていうか、もう引こうと思うこともよくあるんですよ。だから廃業とかね、最終的な倒産とかはやっぱあるんですよ、一旦救うもののね。だからもう人工心肺入れるとですね、まあ大体元には戻らないんだと思うんですよ。これでこれで、まあアメリカ政府もそう考えてるんだと思うんだけども、秋から2回目の大流行でしょ。今度は死亡率が高い可能性ありますよね。そうしたらこれ一巻の終わりだよね。もう人工心肺どこじゃなくて、もうみんなもう廃業して、現金掴んで逃げちゃうって世界だよね。すごいですよね。だって2回目ロックダウン嫌だもん。ロックダウンされたったら、これ、だってそれ病気治す方法ないんだもん。だって医療ももう崩壊しちゃってる状態でしょ？ニューヨークでもどこでもね、そのイタリアでもスペインでもそうですよね。ここそのままそこに住んでて2回目の流行を迎えたら何が起きると思います？それは逃げるに決まってるよね。まあそんなことを考えるとですね、いやもうあれで人工心肺入ったし、いやこれは難しいなと思いましたよ。だから株が上がった下がったなんてそんな話じゃないですよ、今回はね。経済の根本の話なんですよね。で、ちょっと相場のいろんな数字をちょっと見ていこうと思うんですけども、ですね。これで、今日は今、4月15日、15日水曜日ですね。まあこれ主要なマーケットで、まあこれ日経平均が出ておりますがね。まあとにかく値幅が大きいんですよ、これ。上下する値幅が大きいから、なんともですね、こう言えないところがあるんですが、まあ過去5年で見ましてね、これ日経平均ですよ。もう1万6000台も突っ込みましたよね。で、戻ったってせいぜい6割ですよね。この時代暴落は、まあ6割戻しぐらいまで行くんですよ。こっからまた落っこってくるわけで、で最近はほら産経新聞がね、次の首相は石破氏が一番いいとかさ書いたでしょ。非常に厳しくですね、安倍政権の評価したじゃないですか。そして安倍政権手のひら返したりですね、いや金渡しますとか、なんか議員歳費2割減らしますとか騒ぎましたよね。全く単純な連中で、そのなんかね、こうお高く止まってたからな、俺たちうまくやってると、国民バカだし、ノーは言わないだろうと思ってたんでしょ。ところが産経新聞がいきなりですね、ものすごい数字突きつけて、不支持が支持より5ポイントも上回ってるわけね。共同もそうですね、共同も結構あれ政権に忖度する通信社じゃないですか。共同通信の世論調査って結構政権に忖度しますよね。あれしかし3ポイントぐらい不支持が支持上回ってましたよね。いやいや、あれ結構効いたんじゃないです。で、みんなたまげちゃって、マスクもですね、75% 穴もいらねえって言ってますよね。でもね、私に言わせればね、株が下がったからだと思いますよ。 要するに株かリンク内閣なんだよ。株が下がったら終わりですよ、あの内閣。だって他に何にもないんだもん。で、とにかくその利権を自分たちながら配分してるだけのことだから、国民に回す金なんかあるわけないですよ。で、国民に回す金はですね、誰かの利権を切らなきゃ出てくるわけないわけだ。ね、誰も自分の利権なんか切らないですよ。から金出てこないのよ。だから利権内閣公開させないと無理なんだ。利権で一万金抜いてるのはアメリカでしょ。アメリカが金抜いてるわけだな。あれ、早くだからアメリカ追い出さなきゃダメですよ。あれが一万金抜いてんだから、防衛費だとかなんとか言いながらさ。今回のね、この危機の真っ最中になんか中日アメリカ大使来ましたよね。あれ、トランプが送り込んできた集金人だって言うんですよね。とにかく日本で断固として日本から集金してこいっていうのがね、新しい大使の使命だってわけですわ。だからまずあれを立たなきゃいけないんだけど、でもあれはほら、もうアメリカが終わりになるからさ、さっき言ったようにもう人口心配だから、こんな人口心配入ったらもう助かりませんから、昔みたいに国民国家の強い時代は別ですよ。国民国家が弱い時代にあんな人口心配入ったら助かりようがないわけで、まあまあこれも大体もう峠は越したなと思うんですね。で、やっぱり株が下がってきたら案の定、周りがね、産経とか共同とか、まあ太鼓持ちやるような連中がですね、支持率を下げてきたと。まあ、絵に描いたような漫画みたいな政権ですよね。うん、だからこのままずっと大混乱になってくるんじゃないですか、下がっていくとね。で、為替もですね、まあ7円台とか今言っておりますけども、これ5年間ぐらい見ていて、一時101円つけましたよね。やっぱり流れは円高なんですよ。流れは円高で、だからその日本とスイスがやっぱり円高でね、あ、通貨高くなって、あと弱くなってきてますよね。今アメリカは確かにですね、通貨強いって言えば強いんですよね。そのアメリカドルにみんな金が戻ってますから、ドル指数、円ドルですよね。まあドルに金戻ってるから強いんだけども、言ってみればこれ資金繰りですよね。でも資金繰りが最後破綻したら何が起きると思います？ちょっとドル指数見てみましょうか。アメリカドル指数ってありましてですね、これだ、これアメリカドル指数ですね。下がドル安、上がドル高で、いきなりボーンとドルが売られて、ボーンとドルが買われて元戻ってきてますよね。で、しかし流れはどう、これ、ね、ずっと要するに、ドルが高くなってて、これ資金繰りですよね。でも資金繰りっていうのは、言ってみればこれ、こう呼吸苦しくなって、はぁはぁはぁはぁ言ってる状態でしょ？ドルがなくて。で、今回人口心配入れたから、ちょっと落ち着いたっていう部分もあるんだけども、しかしこれ人口心配いつまでも続きませんからね。どう？今見てたって、廃業、レイオフ、それから破産の話がどんどん増えてるでしょう。人口心配で、アメリカの景気良くなってます？アメリカのその小売業でも製造業でも良くなってます？全然良くなってませんよ。それからアメリカは世界中に投資をやってる投資大国ですよ。投資先って全然良くなってません。ますます悪くなってますよ。人口心配でだってちっとも経済良くなってませんよ。そうすると最後はドルの資金繰りショートするんですよ。いよいよ最後はそれも起きるわけよ。こうやって猛烈に資金繰り厳しくなってて、言ってみれば息が詰まってきてハハハハしてんだけど、最後は息しなくていいようになるわけだ。いよいよだから資金繰りの破綻の連鎖倒産ですよ。一瞬ですよ。ほんと一瞬でヒューズ飛べないことになるわけだ。こういうのは一番最後は。そうするともうその後はドル安ですわ。だってもうドルの資金決済ができなくなんだもん。破綻しちゃって。ね。で、そして1ドル50円ですよ。で、その時まあね、米軍も、要するにも国内の治安維持とかね、この後暴動でしょうから、アメリカね。暴動で食料もなくなってきて、2回目の感染流行なんてのは多分大暴動でしょうから、米軍は全部国内で治安維持、それもウイルスがあるから、どこまでうまくいくかわからないですよね。で、ドルは、ドルの資金繰りはショートして、まあこれでだから、世界の決済網からドルは一応抜けると。米軍とドルをアメリカに戻すというトランプの政策は1期目にしてほぼ完了じゃないですか。トランプ2期目やりますよね。もうなんか民主党はバイデンとか言ってて、バイデンが候補者、トランプと勝負にならないですよね。トランプですよね。トランプ革命はもうこのまま行くでしょう。もちろんアメリカ連邦政府もただじゃ済まないと思うけども、まず1ドル50円だよね。その世界になるとね。 だから今ドルの資金繰りでここでね、ドルの資金繰りでドルが高くなってるわけですよ、2018年の頃からね。でもこれ最後ドルの資金繰りでショートして金融システムが破綻した瞬間にプップーでドルが終わっちゃうよね、これ最後のだからこう喘ぎみたいな世界ですよね、ここはね。まあ特有もいつまで続くかですよね。でこれもちょっと見ていただきたいんですが、まずこれはですね FRB のですね総資産残高の数字なんですね。アメリカの FRB の総資産残高で、2008年のリーマンショックここで、その後まあボンと資産一気買うわけですね。この時だから倍以上買ってんですね。これ分かりますでしょう、タイミングで分かりますけどね、100万が200万になってて倍になるんですよ。で少しずつ買いましてって、でここでまたずーっと買ってって、でこの段階でもう80万ぐらいやったのがですね440万ですね、5倍以上ですねなってるわけよ。どんどん金出してるわけ。しかしやりすぎたっていうんでちょっと金融引き締め入りますよね、減らしていくんですよ。でまたどんどんここで、ま、あの去年ぐらいからですね、経済詰まってきて、サウジがね、サウジでミサイル攻撃やったところから金融パニックが始まって、短期金融市場パニックが始まって、でどんどんどん金出したと。で今回これがドーンと出しているわけよ。これがその人口心配ですよ、ドーンと出しているわけ。すごいじゃないですかこれ、よく出しますよこんなに。これが400万ですよ。でこれ600万ですよ。もうだから 1.5 倍出してますよこれ。これ3月の頭ですよね、もう 1.5 倍出してますよ。すごいですよ、こんなに金出せるもんかっていうぐらい。だからもう本当にこれが人口心配ってやつですよ。それでもね行き渡らないんだけどさ、でこれ終わりにしたらもう全部終わっちゃいますよ。要するに今回この経済止まってる分について誰か払わなきゃいけないわけよね。それから今年の秋ぐらいから来る第2波はもっとおそらく衝撃大きいんで、これも誰か払わなきゃいけないわけよ。それ考えたらもうやっていけないよね、全部これチャラです、メルトダウンですよね。まあだから出せるまで出そうと。でここまで出すから最後だからこれドル暴落してハイパーインフレですよね。要するにドルの資金繰りがつかなくなるわけですよ。でドルの資金決済不能が出てきて、それが連鎖してアメリカのドルの金融システムがどっかで飛ぶわけですよ。その瞬間巨額のドル安、巨大なドル安が始まりますよね。だってドルが決済できない、ドルが紙くずになる瞬間だから。いやそうしたらやっぱりアメリカハイパーインフレでしょ。それってもう中国とほとんどシンクロしてますよね。中国も一緒にハイパーインフレですよね。だから米中はハイパーインフレですよね。ヨーロッパはどうなるかですよ。ドイツがどこまでヨーロッパ全体を支えるかどうかですよ。あの国もハイパーインフレの経験ありますからね、最後どうするかですよ。これ全然わからないですよ。まあ今年じゃない、2回目が今年の秋から始まるとしたら今年なんか起きますよね。それであんまり見たことのないチャートがあるんですよね。これがねムーディーズの AAA 格の社債のね、これがあのスプレッドなんですよ。国債の金利にプラス何パーセント上乗せすると、上乗せするとAAA の会社にの債券が買えるかって話で、でまあこの危機の前はですね、まあこのあたり 1% 台を推移してたんですね。これ、まあ、それでも高いっちゃ高いですけどね、そんな低い数字じゃないですよねこれ。でもうちょっとマックスで見てみるとですね、これこうなって、これがリーマンショックの時ですよね。これがあのあれですよ、911事件の時ですね。この時ものすごかったんですよ。でこれが今回ですね、それに比べれば随分低いんだけど、経済の底力はこっちの時ははるかに強かったですよね。今もうとにかくさ弱りきっちゃって、経済も長引く不況で、世界経済の不景気で経済弱りきっちゃって、表面的には元気のことばっかり言ってますが、所詮そのあれですよ、自社株買いで生きたぐらいのもんでしょ、大きな会社だってね。いきなりこれですよ、スプレッド跳ね上がって、で一旦戻ってきましたけども、まあトリプル一旦戻ってきたんだけど、まだ元に戻ってませんよね。やっぱりもう社債は怖いとみんな思ってるわけよ。特にこれから2回目あるから、 そうだったらどうなるかわからんですよね。一応だからトリプル A 核っていうのは1929年から始まる世界大恐慌にも耐えられるという水準なんですけども、みんなあまりそれ信用してないよね。信用してない。もしそれだとしたら世界大恐慌並みといった場合にはトリプル A 核の社債は売られないはずなんですね。世界大恐慌にも耐えられるのはトリプル A 核だから。でもみんな全然信用してないよね。証券化商品だとかモーゼゲージ関係の、構造化商品だったらもっと信用してませんよね。ああトリプル A もやられてると、トリプル A もやられてんだから、もうこれは政府系機関債だとか他のね、怪しげなところ、怪しげなそのいろんな仕組みされたんじゃないですか。もうこれメルトダウンだね。要するに買い手がいなくなるってことですよ。こんな状況だったら売り手ばっかりですよ。買い手なんかいやしませんですよ。買い手がいないってことは社債の新規発行できませんですよ。持ってるやつも売れませんですよ。このまま値下がりするの待ってるしかないわけですよ。座して死を待つしかないわけよ。売れなくなっちゃうんだから。だからこういう風になったら要するに買い手消えますからね。で、FRB が人口心配で買ってんだけども、あんなの限度がありますからね。どんなに持ったってこの秋の2回目の流行始まるまででしょう。ほら、ちょっと難しいわね。それで、これはトリプル B 格ですよ。トリプル B ってあと一つ転がるとね、ジャンクですから、これは利回りが確かにね、3倍、ね、スプレッド3倍に上がってますよね。まあそうだね。これからものすごい格下げですよ。格下げラッシュですよ。トリプル A だって AA 以下にどんどん格下げで、トリプル B はジャンクボンドにどんどん格下げですよ。そしたらもういよいよ買い手なんかいませんですわ。もうこの同2016年ぐらいからですね、まあ世界の社債とか新興国の市場っていうものはね、いわゆるクレジットのはですね、とにかく利回りの高い商品がないって投資家嘆いてたわけ。とにかく利回りが低すぎると。だから少しでも利回りの高い商品ということで、とにかく危険なところへ、危険なところへ投資してたんですよ。そんな危険なところにそんな低い利回りスプレッドでなんで投資をするのってことでどんどん投資をしてたんですよ。日本もそうでしょ。変な CLO とかですね、アメリカのなんかよくわかんないようなね、エネルギー会社の買収資金とかですね、えらい低い利回りで金出してたでしょう。ああいうのの最後の結末はこれですよ。気がついたら誰も買い手がいないわけ。そのまま格下げされて、で、破綻していく。その間黙って、待ってるだけ。破綻を出して待つ以外の方法がないんですよ。だって誰も買い取ってくれないんだもん。FRB がですね、無制限に買い取ると言うんだけども、さあ果たして本当に全部売れるかどうかは私非常に怪しいと思うんですね。ああいうのって結構ですね、なかなか大変なんですよ。こういろんな政治的なものもあってですね、やっぱりみんな生き残りに必死になってますから、外国人が持ってるようなものとかですね、本当に優先的にですね、面倒見るとは全然私思えないんですよね。怪しげなファンドとか結構たくさんありますからね。でトリプル A もこんな、トリプル B がこんな調子だったっていうことはもうジャンクなんか全然ダメでしょ。ソフトバンクなんか前からジャンクボンドですよね。金なんか集まるわけないじゃないですか。あんなんだから潰れるの時間の問題ですよね。で、やっぱり、あと、まあね、それでもやっぱりこう、テクノロジー関係とか、医療関係とか、強いもの持ってるとこはね、選択的に金集まるでしょうね。例えば今で言ったら、免疫の研究してますとか、ワクチンの研究してますとか、そういうところは、他が潰れてもそこだけ生き残るでしょうね。それから今、この、ね、ブロックチェーンも結構、このウイルスで活躍してるんですね、ウイルスの中で。そういうところも金集まるでしょうね。だから選択的に集まるところは集まるんだろうけども、そうじゃないとこは全然お手上げじゃないですか。だからもう要するに資金繰り完全止まっちゃってるんですよ。トリプル A も、ね、トリプル B も、それから、これがジャンクだ。ダブル B だ。ね、これジャンクで、ジャンクなんかほど利回りがですね、スプレッドが 2% のままです。8%。4倍ですよ、もうこれ。ジャンクなんかいよいよ金集まんない。それに戻ってきたってまだ 5% 台ですよ、これ。金なんか集まるわけないわね、こんなんね。大変ですよ、これ。なんかもうシングル詰まってて、これ全部、しかもこれドルはアメリカだけじゃないですから、世界中みんなこれドルで資金調達してんだから、それは FRB がね、いくら人口心配だって、全部買い切れませんわね。で、どんどんやればやるほど今度はアメリカドルがそのうちどっかで破綻しますよ。だって怪しいところシングルつけるったって、最後までやりきれないから、どっかでやっぱ破綻しますよな。そしたら、 全部ドミノ倒しで破綻の連鎖で一瞬で終わっちゃうじゃないですか。でももうそれ分かってたってね、やるしかないじゃないですか。もうなんか追い詰められた戦争みたいなもんだよね。その籠城戦みたいなもんで、もう死力を尽くして守りきるっていう状況だと思いますけどね。 FRB にしろトランプにしろね、できるところまでやると、他に手はなしということだと思いますけどね。まあすごいなと思って私見てますよ。で、ですから、今のところですね、これね、 FRB による人口心配でなんとか動いてった話ですね。それからしかしね、本当の危機ですね。その資金繰りはとりあえずその今の資金繰りでなんだね。でもね、もっと根本的な部分は世界経済の基盤が崩壊しようとしてるっていう部分ですね。それは不動産価格上昇神話の崩壊なんですよ。皆さんも疑問に思ったことありませんですかね。なんでこの30年ぐらい世界中の人たちの生活水準はこんなに上がったんだと思います？中国でも中東でもですね、どこでもですね、一気に街が綺麗になって、まあ、それとはヨーロッパもアメリカもそうだよね。あれだけくたびれ果ててたような世界がですね、あっという間に街が綺麗になって、人々の暮らし向きも良くなって、それからなんかみんな商社の家に住むようになってね、パリッとした格好するようになったでしょう。なんでこんなに急激にできるようになったなと思います？それこそ日本だったら明治元年から始まったらですね、150年以上かけてね、やってやっとですね、そこそこね、生活水準上がってきたっていうのが、なんで20年か30年でいきなりあんなに生活水準上がったんだと思います？あれどんな魔法があったんだと思います？その魔法がですね、国際金融市場でしょ。国際金融市場でどんどん金を借りると、だからその成長する側は金を借りると、先進国は金を貸すと、でその上がっていくわけですよ。だから要するにその借金で回ってたわけ。その一生懸命稼いで、稼いだ金で投資をして、でまたなんかちょっと良くなってという、そういうなんて言いますかね、地道な内部留保を積み上げていく形の経済成長ではなくて、一気に借金をする、一気に投資を受け入れて、一気にインフラ整備をするという、そういうやり方で一気に開発が進んだんですよ。じゃあ個人にはどうやって金を渡したんだと思います？その企業や国やですね、インフラをそうやって整備したと、じゃあ個人にはどうやって金を渡したんだと思います？いや、それはね、親はもうね、貧しい農民だったと。でもその子供がパリッとしたね、立派なマンション住んでて暮らしてると。どうやってそんな金貯まったんだと思います？それは不動産なんですよ。結局ですね、要するに、個人が資産を持ってたから、それで借金できるようになったんで、あの生活水準上がったんだね。なんで個人が、もともと何もなかったね、農村だった世界の国々がですよ、なんで農村だった世界の国々が、無一文のね、普通の庶民がですよ、いきなりそんな借金できるようになったなと思います。それは豊かな仕事があったから。いや、仕事は昔からこの30年ぐらい不安定ですよ。すぐ解雇されたりしますよね。それから株を買ったって、株は昔から上下するもんですから、そんなに安定的じゃないんですよ。要するに不動産なんですよ。どんな無理をしてもいいから不動産は買わせるんですよ、買うんですよ。不動産価格は絶対下がらないという神話を作るんですよ。で、関係者が苦労に苦労を重ねて、どんな時も不動産価格だけは下げないように。これが下げたら、言ってみれば飛行機がですね、高度が下がったら地面に当たるのと同じで、当たって墜落するのと同じで、絶対高度を下げないようにと、上げ続けると。不動産価格は絶対にこう下げさせない。上げ続けるということを必死に必死にやるわけですわ。まあ、アメリカの不動産関係が一番その中心だよね。必死に不動産価格を上げて、で、不動産持ってる人に資産を与えるんですよ。要するに、どんな貧しい農民でも不動産さえ、どんな無理してみるか買えば、自分の資産が増えるわけですよ。と、それを担保に、まず小さい家買って、で、その、仕事ができようができまいが、で、その、不動産の値段が上がりますから、そしたらそれ売って、もうちょっとまたでかい家買うわけですよ。で、仕事がね、できようができまいがですね、で、そのまた不動産売って、で、またもうちょっと高い家買う。こうやって経済発展してきたんですよ。借金の上に 不動産価格を釣り上げて、それでその一般人たちに金を渡してきたんですよ。じゃあその不動産価格を釣り上げるのはどうやって釣り上げたかっていうと、やっぱそれは開発投資ですよ。どんどん工場を作ったり、ショッピングモールを作ったり、まあね、中国にしたら一帯一路だね。中国も相当不動産神話ありますから、ああやって、いろんな方法でですね、開発投資をどんどんやって、不動産価格を釣り上げていったんですよ。どんどん開発をやることなんですよ。開発を途切れなくやることで、不動産開発、不動産を釣り上げていくんですよ、値段を。で、その、開発を途切れなくやるためには、ビジョンがいるわけよ。ね、未来を作るための不動産開発だから、だから一帯一路だとかですね、まあグローバリゼーションだとか、ああいうビジョンがいるわけよ。ああいうなんかいわゆる呪文を唱えるとですね、なんかいかにも不動産上がりそうな気がするのよ、大抵の人は。ね、買うわけよ。そういう錯覚を利用してですね、どんどん釣り上げていったんですよ。で、だからもう世界中、日本でもそうなの？2番手当をつけちゃったりするわけよ。値上がり分にね。これ、どうもなんないじゃないの。で、値段がどんどん上がっていったと。何にも中身ないですよ。仕事はますます危うくなってくる。それから世界経済は、もうそのトランプが登場した時点で、米中断裂でありますから。米中蜜月でなきゃダメなんだ、このシナリオは。米中蜜月で初めて世界中、まあ、米中を中心にですね、不動産価格も上がり、経済が順調に回っていくわけよ。だって金はアメリカ、物は中国という、そういう役割分担でやってたんだから。金はアメリカ、物は中国という役割分担で、クリントン以来やってたんですから、米中は。それをトランプがそれぶった切って、いや、もう金も物もアメリカで行くと言ったら、それはもう中国アウトじゃないですか。だからもう中国と世界経済の運命は、トランプが大統領に勝った時点でもう決まってたんですよ。もうこれは終了なんですよ。The end なんですよ。で、その通りになってきたんですよ。もうだから、一帯一路なんて話はもう聞こえてこないでしょ？だってそれは彼の首根っこはアメリカに逃げられてんだもん。ドル逃げられてんだもん。で、それデフォルトしたんで、それっきりじゃないですか。で、しかも今回ウイルスで大味噌つきちゃったからね。誰も信用しませんよね、中国の言うことね。ひでえ国だとみんな思ってますよ。お前の国のウイルスでね、ひでえ目にあったと。世界中カンカンじゃないですか。中国人もカンカンだけど、世界中カンカンじゃないですか。どうもならんですよね、あれね。で、そんなことやってますから、まあ、もともと不動産も弱かったんだと思うんだけども、これで経済止まりましたよね。不動産っていうのもね、これ確実にね、時間の経済学なんですよ。不動産って、1ヶ月ごとに大体賃料払うでしょ？家でも、それから、ショッピングモールでもね。だから、不動産は確実に時間の方程式なんですよ。時間の関数なんです。だから、時間が止まったらもう全部欠損です。この間は賃料入りません。この間は家賃入りませんって言ったら、これ全部欠損になっていくんです。凄まじいですよ。世界中も大欠損ですよ。中国だったら1ヶ月半止めましたよね。いやいや違います。75日だから2ヶ月半か。ね、止めましたよね。武漢なんかね、大欠損です。1000万都市ですよ、あそこ。それからアメリカだってこれ1ヶ月は済まないよね。5月1日から再開なんて言ってるから、まあ無理だよね、これね。2ヶ月は最低止まるでしょう。大欠損じゃないですか。それは個人だって、給料が止まるから家賃払えませんわな。ショッピングモールだって、それはお店閉まってるから家賃払えませんわな。そうするとどうです？それ、住宅ローンを貸してた会社、家賃もらえなかったら、今度その住宅建設に、住宅ローンを仕入れてる、お金仕入れて貸してんだから、お金の仕入れに対して金利払えないじゃないですか。ショッピングモールだってそのオーナーはですね、借金してショッピングモール建てて、それで店子に貸してんだから、ショッピングモールのオーナーはですね、それ金払えないじゃないですか、銀行なりファンドに。連鎖倒産じゃないですか。不動産も、とにかく時間の関数なんですよ。だから難しいことなくて、もう時間のカウントを止めたら、全部欠損になるんですわ。そうするとここで、もう毎日毎日、時々刻々、毎秒毎秒、全世界で不動産の不良債権が積み上がってるんです。猛烈な欠損が、毎秒毎秒積み上がってるんです。で、これ誰がこれ穴埋めするの？それ、今の原則は、生活者は守ろうですよ。だからこれアメリカで3ヶ月4ヶ月封鎖があったと。封鎖が終わりましたと。 じゃあ4ヶ月まとめて払ってくださいって言ったって、それ払えないよ、それ女ものは。だって金ないもん、だって働いてないんだもん。じゃあね、分かったと、お前悪いやつだと、デフォルトだと、出ていけってやったら、アメリカ中、世界中みんなね、家を追われて、街頭に皆さん、木の生きるまま投げ出されちゃいますよね。こんなことしたらですね、またウイルス感染で、政治はとんでもないと。お前大統領は我々国民を見限ったかって、選挙でボロ負けするから絶対なことしませんよね。払えないな、当然だと、ウイルス悪いんだと。金持ってるやつが出せた話になるのに決まってんですよ。要するに今回は、ベールインなんですよ。ベールアウトじゃなくて、基本はベールインなんですよ。要するに、まあ、金持ってるやつがその分負担しろと。だから投資家とか銀行、ファンドがその分の決算を追えっていう話ですよ。他に金を持ってきまないでしょ。もちろん政府もある程度は出すんですね。政府もさっき言った人口心配やってて、例えば今エアラインなんかはですね、これね、感染終わって飛行機飛ばないのも困るから、10社ぐらい、アメリカの場合はね、10社ぐらい救援しようって話があってて、ただし条件があって、まあその3年以内に 10% ぐらい金返せとかね、株の持ち物少しよこせとか言ってて、ある程度はだからまあ国もですね、まあ面倒見るんだな。まあ人質を取るんだから逆に面倒見るわけだ。でもその後経営続くかどうかはもうその会社次第じゃないですか。だからまあ今回はですね、要するに航空会社だって、ある程度国がね、そら、面倒見るかもしれないけども、最後それ経営続くかどうかは、自分の会社の判断と実力以外何者でもないんですよ、これ。そうなってくるとですね、まあ、続かないところも出てきますよね。闇夜っていうところも出てきますよね。で、同じで、結局だからこうなってくると、不動産にしろ、飛行機だってあれ、リースでやってますからね、リース資産がその金生まないわけよ。ね、不動産と同じなんですよ、飛行機だって。リースで大体やってるから、運航して、で、そのリース代払って回ってるわけ。で、回るわけないですよ、あんな飛行機みんな寝ちゃってんだもん。その分の、なんか、リース代なんかどっからも出てこないんで、あれ全部投資家の、ね、負担で終わっちゃいますよね。だからこれはもう完全にですね、不動産価格上昇神話の崩壊で、あとはだから損が積み上がるばっかですよ。だからどうなるかっていうと、昭和のバブル崩壊の日本とそっくりのことになるわけですよ。ね。昭和のバブル崩壊の日本とそっくりのことになるわけで、要するに不良債権どんどん増えてきちゃうわけよ。で、不動産は半値8分け2割引きですよ。半値8分け2割引きで、で、今日誰も買う人いませんですよ。で、不動産持ってたって、それどうにもならないですよ。売れませんですよ。売ってキャッシュにならないですよ。そうするとやっぱりまあね、最初のうちはまあしばらく入れるかもしれないけど、そのうちまあ出るなり何なりする人も全部出てきますよ。廃墟です、そうなってきちゃったら。特にショッピングモールとか。まあ個人のうちなんかはですね、まあ人住むからはいいんでしょうけどもね、ショッピングモールなんか廃墟になっちゃいますよ。こんな時期ね、飛行機だって、例えばね、ウイルスが終わって、経済に戻ったってせいぜい半分ぐらいだと。半分の飛行機さ、それ除却しなきゃなんないじゃないですか、スクラップに。ほら、すごい損が出るじゃないですか。大変ですよ。で、だからああいうものも値段もどんどん設備の値段も下がってきます、飛行機だってね。もうすでになんか飛行機の値段だいぶ下がってますよね。なんか売り値が出てましたよ。みんな大きく下がってましたよ。機種によってだいぶ値下がりましたけどね。ボーイング777のダッシュ300って大きいやつなんか随分値下がりしましたね。まあ、そんな風になるんですわ。ちょっと不動産の神話が終わるでしょ。不動産価格は半値8分け2割引きに暴落するわけだ。不動産価格が上がるっていうことを前提にした経済は全部終わりで、人々のパーソナルファイナンスも全部終わりですよ。だって、無一文になっちゃうんだもん。借金ばっかだもん。何にもないんだもん。ねえ。だからもうやり直しですよ。だからこれで本当に経済はシステムがもう完全リセットですわ。不動産の値段が止めとなく下がり始めたら、今の世界経済は完全にメルトダウンなんです。リセットなんです。それでこれはですね、アメリカのモーゲージバンカーズアソシエーションって言って、アメリカではその住宅ローンを貸すのを銀行も貸しますが、モーゲージバンカーと言われるノンバンクはよく貸すんですね。まあ、ここは早速いろいろレポート出していて、もうですね、3月30日、4月5日まで、それに住宅ローンを払えないという人の訴えがどんどん出てきてると。3.74% って書いてありますよ、これ。約200万人だね、これ。もう200万人がね、払えませんって言ってきてるんですよ。 3月30日から4月5日まで、その前の週が 2.73% ですよね、これ。で、3月2日の週はたった 0.25% なんですよ、これ。いいですか？ 3 月2日の週は、払えませんって言ってきた人が 0.25% だったんですよ。今 3.74% なんですよ。10倍以上ですよ。たった1ヶ月で。こんなにいきなりもう住宅ローンを払えないってのが出てきてるんですよ。これも業界も政府も政府系機関もお手上げですって、こんな風になっちゃったら。あとはだから持ってるもの全部売って資金繰りをつけるしかないんですよ。お金を貸した側がこう倒れるわけ、こうなると。金を貸した側が倒れるわけで、だからもうそれは全部それ持ってるもの売ってですね、処分して生き残るしかないですよ。それから実はちょっとここに資料ないんだけども、今学資ローンが大変なんですよ。学校、大学がみんな閉まっちゃったでしょ。授業できないわけだ。そうするとね、学資ローン借りてる人たちって返せなくなりますよ。だって学位取れないんだしね。で、働けないしね。だから、授業料返せって話になると学校が潰れてきますよね。たまたま俺ね、前々からアメリカではその学資ローンを免責にしようと。学資ローンってアメリカではですね、債務不履行、っていうかその破産申請できないんですね。免責できないんだよ。だから多くの悲劇が生まれていて、あれなんとはやめさせようって話ありましたよね。でもこれそうなりますよ。今回要するに全部もう債務者優先ですから、債権者より債務者優先だから、住宅ローンだって払えなかったらそら払えない方がね、払えなくて当然で、こんな状況で。だから生活を守ります方向でしょ。だから取り立てしない、追い出さないってことですよね。それから学資ローンもそうでしょ。やっぱそれは免責でしょう。これは全部学資ローン貸した方が全部被るのよ。債権者が被るんです、今回は。政府は多少支援するだろうけどね。ほんとさ、そんな金融機関だって全部整理ですわ。今のところ FRB がだからそういう人たちに対してもね、こうまあ金融緩和で、あとそれからあれ金出してますよね、人口心配で、いつまで続くかですよ。どっかで資金繰りの大破綻が起こったら、でもその瞬間に終わりますから、FRB のね、資金を入れるなんてできなくなるから、大体終わりですよね。まあ、大体それっきりですわ。それはすごいですわ。だからみんなすごい甘く考えてるけども、不動産価格上昇審判崩壊したということが、まあ、これがまず、要するに、決定的出来事です、今回は。で、政治の分裂、さっきから申しましたように、中央と地方で戦略施策が異なりますよね。大体アメリカでも中国でも一番上はですね、早く経済再開しろって言ってんだね。で、しかし地方政府はとんでもないと。再開なんかできるかって言ってますよね。日本もですね、安倍政権は金出さないって言ってるね。しかし、休業保障しないと。しかし地方政府がどんどんやってるでしょう。で、それからヨーロッパなんかだと、まあ、ヨーロッパとしてウイルス対策予算を64兆円から出すことは決めたと。でも具体的な施策は各国それぞれじゃないですか。国境管理まで含めて。もう全部バラバラよ。それからアメリカなんかだと、特に今のそのね、経済再開に向けての話、トランプは早くやれって言ってんだけど、それからニューヨーク州知事だからとんでもないって言ってますよね。で、アメリカ東部7つの州、それから西部3つの州、だいたいこの辺民主党系だよね。は、協調して経済再開のことを考えますって言ってますよね。もうこれ完全な政治の分裂でしょ。トランプとは違うやり方で行けますって言ってるわけでしょ。アメリカ東部7州と西部3州が。もうこれ連邦政府のほとんど解体じゃないですか、これ。すごいですよ、これ。もうそこまで来てんの。一瞬のことですよ。EU もだからもうバラバラですよ。だからイギリスが EU から抜けたと。ほうどうなるのかなと思ったら、なんのことだね、ウイルス騒動で、ヨーロッパが一瞬でバラバラですわ。花瓶を落として割った状態ですよ。アメリカもだから共和党のとこと民主党のとこでバラバラになってきてますよ。日本もそうですよ。ここで頑張った地方自治体ってのはますます自信をつけてきますよ。ここで東京のね、安倍政権の言いなりだったところなんて誰見向きもしたくなりますわ。だからそんな風にどんどん変わってくるんですよ。だから前々から申し上げてる地方分権の時代が一気にここで進んできますね。世界中そうで、だからもうグローバリゼーションって何もないですよ。今までのシステムは中央集権システムですから、今のドルも金融も完全なる中央集権システムでしょ。あれはだからもうメルトダウンですわ。この先は金融の派遣なんてないです。軍の派遣もないですよ。そんな国民国家はもう一回ブロック経済なんか、そんな力が一体どこにありますか。 何にもないですよ。そもそもだって国家というものがさ、ここまでさ、陳腐化してるんですよ。アメリカだってヨーロッパだってですね、そんな国家として戦うなんてないですよ。中国も全然ないですよ。いかに国家から逃げるかじゃないですか。それが地方や個人や企業のやってることじゃないですか。だからもうそれはね、20世紀とは違うんです。そこ一番違うんですよ。国民国家勃興の時代じゃない。それが終わってる時代だから、あと横の時代なんですよね。だから全然今回は違いますね。それでやっぱりこの時代の中でブロックチェーン活躍してますね。やっぱり横に繋がるっていうことがね、今回も本当にはっきり見えてきてるんですよ。モーゲージマンからの話はこれだよね。それで、まあこれはちょっと不動産の話、今のモーゲージマンカーズアソシエーションの資料なんですけども、これすごいこと書いたんでしょう。これはアパート経営者向け、アパートの話なんだけども、レントストライクって書いてあるでしょう。家賃払わないと。アパートマンションの住人が金払えないから、家賃払いません運動やってんですよ。これは大変でございますよ。それはもう、アパートのオーナーは。レントストライク、グッドブレック、ファーザーハボックオンモーゲージシステム。そうだよ。もうみんなね、家賃払わないとなったらね、住宅ローンのシステム崩壊しますよと。いや、それ崩壊すると思うよ。だって時間止めちゃってんだもん。何度も言いますけども、不動産は完全に時間の関数なんですから。要するに時間を止めてんだもん。そら、金生まないさ、全部欠損になるさ、それ。欠損大きくなったら崩壊するのに決まってんじゃないですか。当たり前の算数ですよ。それからこれですね。支払い遅延率ですね。これは、1929年の大恐慌を上回るんじゃないかなって書いてありますよね、これね。ほら。コロナウイルス、モーゲージデリンクエンシーレイト、could surpass great recessions。あ、リセッションだから、ごめんなさい、これは。2008年のことなんで、ごめんなさいね。世界大恐慌の時はさすがに、でもあれ上回るかもしれないけどね。とりあえずこれがグレートリセッションだからごめんなさいね。これは2008年のやつですよね。まあ、そりゃ2008年のリーマンショックが上回るだろうね。だからこれはなかなか大変で、で、このあたりがだから、今年これからどんな風に支払い遅延が増えていくかですよね。で、これ、モーゲージのサービスさんはなかなか大変だよと。まあ、モーゲージの住宅ローン管理する連中ですよ。そりゃ、支払い遅延ばっかで、ね、荒立てた取り立てもできないし、どうするんでしょうかね。で、まあ、こんな話で、まあ、だからもう、不動産担保金融は終わりで、これが終わると今のだから金融システムとか経済システムはもう一旦お忘れにならないんですよね。国家運営も終わりで、だから中産階級も今までの中産階級は崩壊するんですよ。これ作り直しなんですよね。その、まあ、動きの中で、例えば世界の債務残高過去50年間で最高ペースで過去最大を更新って書いてありますね。これ世界銀行ですよね。そうなのよ。だから結局債務はこれなのよ。今だから金融を止めちゃってモーゲージも崩壊していきますよね。不動産崩壊しますよね。とこの債務返せないわけだ。新興国も先進国もね、過去最大ペースで債務残高積み上がったんだけど、これが軒並み不良債権化するんですよ。メルトダウンっていうか、まあとにかく終わりにするしかないですよね。すごいですよね。アメリカだって実はですね、さっき言ったように人口心配入れることになったでしょう。もう財務省と FRB 一体になっちゃってですね、実質的にはですね、FRB、アメリカの財政赤字はですね、ここで一気に4倍ぐらいなんでしょ。当初見込みの4倍ぐらいなんですよね。それから、アメリカの連邦債務の残高は GDP の 100% を今年超えるんですよね。すごいですよ。だからこの一番最後のところでまたさらにね、債務増えるわけ。どうもこれハイパーインフレですよね。資金繰りショートとドル暴落とハイパーインフレしかなくて、それはなかなか大変ですね。まあでも、こうなる運命ですよね。他に道はないですよ。一旦これリセットするしかない。で、さっき言ったそのね、休業保障でありますけども、地域ごとにだいぶ独自にできてんじゃないですか、日本でもね。市川市、それから、神奈川県は協力金出すことにしたんですか。なんかね、ナイスで触れないとか言ってましたけど、いろいろ言われて出すことにしたんじゃない。 御殿場市は100万出すと。あとなんか、伊豆市、伊豆も出しますと。それから福岡も家賃保証を出しますと。ね、各地やってますよ。こういうのが新しい時代の始まりなんだな。だから何にもしない国と何にもしないその地方自治体はもう見捨てられててね、やっぱり積極的にね、こう行動するところでないとなかなか難しいですね。これ世界は同じですね。で、ブロックチェーンの話なんですけども、実はですね、WHO は今ですね、ここにちょっとありますけども、ブロックチェーンを使ったですね、このウイルスの分析プラットフォームを作ろうとしてるんですよ。ちょっとやってみますね。今ちょっと音は、ごめんなさい。ここだと出ないことになっちゃってすみませんね。まあこれ英語なんでですね、要するにブロックチェーン使って何をやろうとしてるかっていうとですね、ブロックチェーンを使って、世界中のウイルスデータをですね、一つのデータベースにしようと、ね、分散化データベースに入れるんですね。で、分散化データベースに入れてみんなでそれを分析できるようにするというやり方なんですね。やっぱりなんていうのかな、個人データでありますから、誰か盗みにしてもいけないし、プライバシー侵害してもいけない。それからデータ、世界各国にありますから、一箇所に集めらんないんだね。だからみんなで、ウイルスデータを共有して、それで早くワクチンの開発やろうってことだから、ブロックチェーンで、それデータベース組むの一番効果的で効率的で安全ですよね。実際に動き出してるんですね、こういうのね。それとかですね、この後、コロナウイルスの、これですね、検査をね、やると。コロナウイルスの検査をできるね、検査を支援するいろんなアプリとかね、あるいはどこに感染者が出たかパッとわかるアプリとかね、こんなの開発するって話ありますよ。すごいですね。だから、言ってみれば、この先はですね、自分たちで、ウイルスも管理しようと。今のこれなんかそうだね。これはですね、この辺りか。この辺りは、ウイルス検査を自分で陽性してウイルス検査してもらって、その結果をね、これ、もらうと。で、一番初め検査するかどうか、風の声を聞いてもらうんだったんだね、これ。スマホに風の声を、咳の声、ごめんなさい。咳の声を吹き込んで、で、これで最初検査を受けたらどうかいいか。どうだか判定してもらうというのは、そんなこのアプリ考えてるらしいですよ。だからこうやってね、やっぱり草の根と横型だね、もう中央集権は全然ダメだから、草の根横型で物事を進んでますから、こうやって世の中進んでんですね。まあ非常にたくましいと思います。まあこんなことが今いろいろ起きておりまして、ですからなかなか大変な中にもですね、方向性だけは明確に見えてきたと、もうはっきり言っていいんじゃないでしょうかね。日本もだから、これからがいろいろなことが起きてくると思いますよね。こんなことであります。とりあえずですね、まあ私の話はこれぐらいにいたしまして、今日はご質問がですねたくさんできてんですね、ご質問に答えていこうと思います。ちょっと字小さいで読んでいきますね。1番、大量生産、大量消費、大量廃棄の経済は便利で多くの雇用を生み出す一方で、環境の視点から考えるとゴミは溢れ、空気、水、大地が汚染され、多くの生物の減少、絶滅、多くの自然災害は人間に気づけと言ってるのかもしれません。命や自然環境より金儲け優先の人間の意識と行動を変えないと、人類地球の未来はないと思いますが、どうでしょうか。まあその通りでありますね。もうその辺の持続可能性の共有の問題は、健康のこと、環境の含めていろいろ言われておりますが、このウイルスで相当前進してますね。結果的にだいぶ汚染は少なくなりました。経済止まってますから。だから大量生産、大量消費も止まってきました。みんな動けませんので。それから廃棄もだから止まってきています。おそらく経済これ復旧しても、さっき言ったように2回目がありますから、多分人々の価値観は相当変わるでしょうね。そういう意味で言ったら、このコロナウイルス567でまさに弥勒菩薩だと言ってもいいんだと思います。ここでちょっと大きな峠は越したかもしれません。はい。っていうのは、激しい人たちって、やっぱりね、激しければ激しいほど今回は痛手が大きいと思うんですね。まあ、ウイルスの感染は免れても、経済的に痛手が大きくてですね、もう大量生産、大量消費、大量廃棄の経済システムを運営する気力がなくなるんじゃないかと思うんですよね。 それから2番目、AI、IoT、50位が運用開始して、次は60位等々、研究開発が加速することで、私たちの暮らし豊かなものだと考えられていますが、同時に安全性についても真剣に考える必要があると思います。AI については人工知能が人間の脳を超えてコンピューターが暴走し、映画ターミネーターのように人間と機械の戦争にならないか心配です。まあ、このあたりはですね、走りながら考えるということだから、ここでやっぱりこの市民の力は強くなるでしょうね。今すでにそうですが、債務者より債権者より債務者が強い時代でありますね。だから企業より市民が強い時代でありますから、やっぱり企業側は市民の不安に対してはちゃんと正直に答えて、命、生活、経済の順番で運営するってことを確実に迫られるようになるでしょうね。だからダメなものはダメで、やっぱりその辺は取捨選択が、まあテクノロジーもそうだけど、食べるものもそうでしょう。遺伝子組み換えもそうだし、エネルギーもそうだね。原子力みたいなものも。あのね、大きいところは大変ですよ。なんか日本の経営者今誤解してるの多いな。今回もやっぱ大きいところはね、黙ってじっとしていてリストラだけやって生き残ろうとしてるけども、無理だね。世界のマーケットがもう死んでいくんだから、大きいと全く売り先ないですよ。要するにそれって、戦争終わった時の軍需企業は戦争終わった時の植民地会社と同じですよ。もう市場がなくなってんですよ。居場所がなくなってるわけですよ。まだ気がついてない奴は結構いるね。だから逆に言うと、ここからは中堅以下の会社が活躍するはずで、だからね、今までの問題を克服する新しいものも出てくる大チャンスでありますよ。だからみんながおかしいわけじゃなくて、いよいよこれから世に羽ばたくような会社とか商品もたくさんあると思いますよ。人工知能ですが、まあこれはこれからですね、まあいろいろ開発しても所詮人間にはかなわないよね。人間は頭、心、腹と3つあるけども、人工知能って頭だけですよね。心と腹がないわけで、まあそのあたりはね、今回のウイルス騒動を通じて人間の本当の底力が見えてくると思いますよ。なんかね、みんな機械のようにね、ロボットのように生活させられていたから、まるで機械に支配されるしかないようにみんな思えたかもしれないけども、これ経済止まって生活止まって人間の原点が見えてくるとですね、いや人間の底力すごいもんだとみんな思うようになると思いますよ。3番、なぜ欧米諸国は土地封鎖ができて日本はできないのでしょうか。単純に主義です。いや、それはまず憲法でそんなことはできないってことと、やっぱりそんなことやる自信がないんですよね。そもそもやっぱりね、その日本はね、本当の革命やってないんですよ。本当の市民革命やってないから、あくまでもお上と、それから民なんですよ。お上と民は一見すると支配と非支配の関係なんだけど、あれはある種契約に基づいてるんですよね。例えば昔の年貢だって村との契約でしょう。で、その個人を縛ったって言ったって基本的にですね、革命やってないから、所詮支配する人間なんてのは我々国民から見てみな、誰か変な奴がやってるわけだ。我々の代表じゃないんだね。そういうところ本当の力関係ってあるんですよ。革命やった国は自分たちの代表がやってるから、やっぱり締めるべき時締めるってことですんなり行くんだけど、自分たちの代表じゃないからね、日本の場合はね。まあ、憲法はそう書いてあるぐらいなもんだけど、本当の意味で違うから、いよいよとなったらそんな強権は出せないんですよ。しかも昭和ね、一桁10年代、20年までそれ強権発動して全部ひっくり返った歴史があるでしょう。いやいや、そんなね、たくましいことはできないんですよ。本当の革命やってない日本っていうのは、だから政府の力は実は意外とそんなないんです。いよいよとなったらですね、腰が抜けて国民は軽くてしょうがないんですよ。国民の代表じゃないからなんです。日本は本当の革命やってないから日本政府は国民の代表じゃないんです。だからいよいよとなったら腰が抜けて国民のむしろ旗が上がってね、高校生がストライキを起こして学校を再開するのって言い出したらね、もう怖くなるんですよ。所詮そんな程度でありますわ。4番目、大衆、私を含めは喉元すぎれば、暑さを忘れるものです。私としては世界観、生活は変わってほしいと思いますが、結局新型コロナもインフルエンザの一種になって、世界は元の生活に戻っていくような気がします。コロナ前後で世界が変わるとすれば、その主因は何でしょうか。今までの多くの危機とコロナとの最大の違いは何でしょうか。それはやっぱ経済のさっき言ったメルトダウンしたことでしょうね。不動産市場は吹き飛んで、経済の根幹がメルトダウンしたと。どうもこれは元戻んないですね。もうここが最大のポイントですよ。経済の根幹がメルトダウンしたから、玉突き状に全部変わっていっちゃうんで、これはだから、普通の風とは全然違うと思いますね。 スペイン風邪の時もだから変わったわけですよ、あれね。一次大戦後にすっかり世の中変わったから、19世紀的な世界が全部終わって20世紀の時代で、だからもうあの時は国民国家勃興の時代ですよね。ソビエトがそうでしょう。社会主義国、強権国家ソビエトの誕生が、あの時ありましたよね。それからその一次大戦後の今度は国民国家再編と時代で、国民国家の時代が来たわけだな、あのウイルスの後ですね。今度はその正反対ですよ。100年経ってその次に行くわけですな。だからやっぱりこの今までとはちょっと違うと思いますね。5番目、2点質問があります。一つは国と国との関係です。グローバリズム新自由主義の旗の下で、元に世界は融合拡大を続けてきました。功罪あるとは思いますが、アフターコロナは自国優先自国ファーストに傾いていくと思います。20世紀の大戦争の原因ともなった、文化経済面でのブロック化は進んでいくのではないかと心配しています。いやそれは無理だね。ブロック化ができないんですよ。もう閉じこもることはできるんだけども、ブロックの中で運営するとかそんな勇ましいことはできなくて、日本のだから中世の戦国時代と同じですわ。それぞれみんな自分たちの安全を守るために領域を囲むんですよ。今ね、なんでみんなその国境を閉めてるかっていうと、自分たちを身を守るためなんですよ。戦国時代は兵隊、よその軍勢が入ってくるのを止めるために、国境管理やって砦で築いてましたよね。同じなんですよ。自分たちを守るためにみんな国境管理厳しくしてんですよ。それからなんでね、外国からの貿易投資止めるかっていうと、経済的な侵略を止めるためですよ。自分たち身を守るためにやってるわけね。じゃあ身を守るって何を守るんだって時に、いやもうそれは経済で守るものはほとんどないのよね。命と生活なんで、経済はもうボロボロですから、どこ行ったって。だからこれからブロック化といっても、それぞれの地域の生活を中心にして、その地域らしい経済を自分たちで作っていって、横にリンクするという、言われてみれば自立連帯型の経済運営になりますよね。今のやり方は安いところをみんな世界中探して、どこでも行って同じことやっちゃうと、だから世界のルールを一つにして国境をなくすって言うんだけど、これはもうないですよ。だからもうそういうのに依拠した商売はもう全然できないわね。そうじゃなくて、これからは地域ごとに全部ルールが違うわけ。なぜかその地域の人たちを守るために、その地域の生活を守るためにそういうルールにしてあるから。で、その上でその地域の個性とかなんかで今度外に出ていかないと食えませんからね。だからみんな同じなんですわ。やっぱ個性を大事に、しかし横にリンクして生きていくという、本物の戦国時代みたいな形にこれからなっていくでしょうね。2点目は都市と地方の関係です。戦後の工業生産力モデルの優等生であった日本、それを支える都市の繁栄は分岐点に立っています。地方を活性化させるダイナモが未だ不足しているのが現状ですが、アフターコロナに地方を後押しする技術、人材、ライフスタイル、政治のあり方などを具体的に直しし多くの人が共有できればと思います。これはやっぱり自分たち旗立てるしかないですよ。いや自分たち旗立てて、うちこうやりますが来てくださいと、国内外から呼ぶしかないですよ。だからもうこれから先は地域のリーダーの力の一つですわ。明治と同じです。まさに明治と同じで、明治江戸時代のね、封建時代が終わって一斉に競争になるわけですね。我が地域はどうやって飯を食うか、みんな考えたわけですよ。東京とリンクすることもあるし、海外とリンクすることもあるしね、いろんな人集めてきて、鉱山開発だって言ったら日本中から人集めてきて鉱山やったわけでしょう。みんな同じですよ。だからこれからその地域ごとに旗立てなきゃダメだ。地域を大事にするってことは、観光立国で結構みんな大事に思うなってきましたよね。観光立国やったから、要するに地域が大事だっていう意識はみんな持ってますよ。それから地域の農とか食も大事だって意識持ってるから、あとは旗の立て方ですよ。今度はいよいよそれで飯を食うと。ちょうど都会がメルトダウンしてくるから、いいチャンスなんですよね。応仁の乱みたいな形で、都から人々が逃げてくるから、いいチャンスで、いかに自分たちの旗を立てるか。だからやっぱりちょっと歴史を勉強しないとね、その地域の歴史をよく勉強していかないと、旗の立て方とか個性わからないから、そのあたり分かった人がリーダーになるとうまくいくんじゃないでしょうかね。だから処方箋は地域ごとにみんな違うと思ったらいいと思いますよ。これが一つってはないですよ。これが一つってもないのがこの分散化の時代ですから。はい。それから、 新型コロナウイルスの関係でこのまま FRB をはじめ各国の中央銀行が財政出動を続けるとアメリカなどはハイパーインフレ、日本はハイパーインフレになると思われますが、ハイパーインフレになった場合の注意点があればお願いいたします。ハイパーインフレはとにかく仕事がなくなるんですね。仕事がなくなりますから、現金さえあればしかし生き残れる。だから現金を融通し合ってみんなまず生き残るってことですね。で、ハイパーインフレの出口は投資です。なんか投資しなきゃダメです。だから投資っていうのも莫大な金を動かすっていうのはみんなが働ける場所を作るってことですね。みんなが働ける場所を作らないとデフレから出ませんので、みんなが働いてなおかつ意味あることっていうことになると新しい日本のインフラ作りから始めるんですね。だからまさにこの健康持続可能性の高い日本の新しいインフラを全部作り直すという大きな大写真のもとに人々に仕事を与えることがハイパーデフレの出口ですね。ハイパーデフレの最中そのものは仕事がなくなるけども、まあとりあえず現金さえあれば生き残れるという、まあそんな感じでしょうね。だからそれは融通し合っていけばなんとかなるってことですよ。大きな転換期、すごいスピードで事業継続が難しい、業種が発生中、出動削除、削減要請の中、蓄えのある大企業に比べ、蓄えのない中小零細企業は次々に厳しい状況に入っている感じ。大中小企業問わずお天道様に恥じない仕事をしているかどうかで栄光生成分かれてくるかと思っておりますだが、今後展開はどんな状況なんでしょうか。いや、これはもう昭和のバブル崩壊をね経験したことはお分かりだと思いますよ。大きく生き残れると思うんじゃないですよ。大きいところたくさん潰れましたよ。日産も山一も潰れたでしょ。むしろですね、生き残ったところはですね、頭切り替えたところですよ。今残ってる大企業はアメリカに乗っ取られたところだからね。あれアメリカが乗っ取って入れ替えてでかくなって残ってるだけで中身すっからかんでしょ。あれはだから自力で残ったとは言いませんわな。アメリカに身も魂も売って生き残った連中だからね。規制改革会議だとかあんな連中は生き残ったうちに入りませんわ。単なる植民地のね運営会社みたいになっちゃってるだけなんだから、本当の意味で生き残ったのは中堅以下の会社だよね。うん、だから昭和のバブル崩壊を経験して言えることは、大企業は難しい。大きすぎてもう全然借り取りできない。むしろ中堅以下の会社ですわ。中堅以下の会社に生き残るチャンスがある。そのまず一番は、まず一番始まる段階で早く時代が変わったということを経営者が悟ること。経営者が時代が変わったと悟ることが早ければ早いほど物事がうまくいきます。遅くなれば遅くなるほどその会社が、はおかしくなります。早く悟ったら、閉めるものは早く閉めるべきであります。例えばもうこの商売当前にないと思ったら早く閉めちゃって、一旦休業にして次始めるべきであります。それぐらい強行っていうのはすごいんです。経営ってのはですね、おままごとじゃないんです。経営はですね、おとぎ話じゃないんで、非常に現実的な話ですから、やばい。これは手遅れだ。無理だと思ったら、早く閉めるのは閉めた方がいいです、これ。じゃないともう、どえらいことになりますから。で、その上で次考えるんですね。で、大企業は何もしないじっとして、そのうちアメリカ人が救ってくれるだみたいなことが当時あったんですよね。でもそれもうないから、大企業はダメですよ。そういうね、アメリカに身と魂を売っちゃった大企業は全然ダメだから、あのまま終わりですわ。で、閉めるものは閉めて、で、残すんなら、次の、要するに横型の自立連帯型の中でどういうお客さんに対して何をやっていくのか。今例えばお客さんにこういう商品があってこれがねお客さんから評価を受けて商売が硬いとだったらそこをまず大事にして集中して生き残るべきですよね。その辺の戦略を今とにかくできるだけ早く立てることが今大事なんですね。このロックダウンの間ね、自粛の間に次の戦略を立てることが今一番大事でしょうね。ですからそのあたりがね、一番最後になるとまさにね、お天道様に恥じない仕事をしているかどうかで栄光盛衰は決まるんですよ。もうそれはもう昭和のバブル崩壊の時によく分かりましたね。変な会社なんか一社も残らなかったですよ。昭和末期のバブル時代の変なことやってた会社は一社も残らなかったと思いますよ。残ったところはまあみんな経営者以下、発想と行動が変わったところですわ。それははっきりしてるんじゃないでしょうか。だから世界はこれから大騒ぎですね。やっぱりね、日本もあの時えらい苦労したけど、世界はこれ初めてね、本格的な不動産神話の崩壊でしょう。それはのた打ちもあると思いますよ。今までの成功の方程式が全部消えるんだから。まあでも、そんな激しいことが起きつつありますよね。すごいですよね。 日本の金融業の状況はどんな感じでしょうか。もうなんか昏睡状態じゃないですか、日本の金融業。今までやった投資もパーだし、それから今どんどん企業が貸してくれ貸してくれってきますよね。大企業はね、融資枠を融資枠ってきますよね。これから来る貸してくれ貸してくれれば、倒産直前に貸す金とほぼ同じ意味ですよね。一番危険な融資ですよね。でももう逃げられませんよね。で、だからもうやっぱりもう昏睡状態じゃないですかね。昏睡状態で、あのね、変な言い方ですけどね、会社潰れる前ってあんまり騒がないですよ。大変だ大変だって声が聞かれてるうちはね、まだそんな大変じゃないのよ。本当大変になるとね、黙りこくっちゃいますから。今日本の金融業って、うんともすんとも言わないよね。黙りこくってんじゃないですか、あれ。やはり本当昏睡状態だと思いますね。お手上げだもんね。ゆうちょは4月から、送金時の ATM 手数料が毎回100円取られることになりました。経営厳しいのでしょうか。やっぱ厳しいんでしょ。ねえ、やっぱり厳しいから保険も無理な販売するしね。で、安倍がですね、あれ、マスク配達の特需を渡し合ったりしてるのも、そういうことなんでしょう。厳しいんだと思いますよ。から、この世界状況の中でコロナの影響を受け、世界や人類意識が進化する方向に変わるとしたらどうなるか。対立から調和、依存から自立へとイメージすると、世界も分断から調和と連携に進むだろう。枠を超えた個々人連携も進んでと思います。いかがでしょう。また新しいリーダーはどっか出てくると思われますか。この点についてはですね、第2部の方で今日よくお話しします。かつてこの、第2部で今日やる話はですね、かつてその説明を前にやったことありますね。パラダイムシフト、古い時代と新しい時代のパラダイムシフトの話したことありますが、あれがそのまま今起きてるんです。驚くようにそのまま起きてるんです。コロナで本当にその通りになってきましたから、まあそこでちょっと解説します。コロナ後の世界は各国とも社会構造がかなり変わってくると思います。日本でも東京一極集中が崩れたり、中国で製造していた部品、マスクなどの医薬品などの日本国内での製造が増えると思いますが、どの程度変化するものでしょうか。やっぱりその個人の経済の基盤が崩壊しますから、いわゆる中産階級の基盤が崩壊しますから、徹底的に変わるんでしょうね。生活の内容はあまり変わらないかもしれませんね。なんか変わったもの食べるようになるとかいうことないかもしれないけども、経済の基盤は相当変わるんで、土地の利用の仕方とかだいぶ変わるし、街の景観もだいぶ変わるんじゃないですか。やっぱり地産地消、それからより自給率の高い形で動いていきますし、大量生産大量消費は世界的にもう無理ですから、もっとその住み分け型の経済に変わりますよね。だから街の景観とか働く場所とか変わるし、さらに加えてブロックチェーンとか AI とか出てきてますから、やっぱそういうものがその第三次産業をどんどん省力化しますよね。そうするとこういわゆる会社に勤めるんではないっていうその生き方が、社会人の仕方が出てきますよね。社会人イコール企業に勤めることっていうことではない新しい社会人がこれからどんどん出てくるんでしょうね。いわゆる地域に貢献するとかね、何かに貢献するとか、いわゆる全員参加型社会ということで、働き方もだいぶ変わるんだろうと、そういうふうに思いますね。東京都内において今後の不動産賃貸中止開業は短期長期で見るとどのような展開になる予想ですか。また家主業の今後の展開いかがでしょうか。いや、これから賃貸の仲介は忙しいんじゃないですか。人結構動くと思いますよね。だからフローは結構あるんじゃないですか。もう行き詰まってね、小さいところに引っ越すとかですね、東京から地方に引っ越すとかね。だからフローの賃貸は結構多いと思いますよね。人本格的に動くんじゃないですか。出入りが激しくなると思いますよ。ただ家主業は大変だよね。これから皆さんね、東京都心でもですね、空きビルとかですね、店舗の1階が空いちゃったとかね、店舗ビルの1階が空いちゃったとか、夜になったらマンション電気つかないとか、そういうとこよく見ててください。そういうのがね、広がってきたら、あ、いよいようちらの地域でも、これ、どえらい不動産不況が来たなってことはっきりわかりますから、家主業は大変ですよ。よほどね、たくましい家主業をやらないと、素人家主はどうしようもないから、こういう状況の中でも、やっぱり人を呼べるような家主業じゃないとダメだから、家主業は結構大変な商売だと思います。賃貸はフローあるからね、それなりに動きがあると思いますけど。 それからコロナウイルスで死ぬよりもその経済的影響で死ぬ人はこれから増えてくると懸念します。政府は国民が安心できる政策を出さず民を苦しめ絶望する法案を量産しています。安倍晋三は非常に運の強い男だと思います。政権が続くことと民の幸福は反比例します。野党の動き、永田町の様子について解説をお願いします。ですね、さっきもちょっと言いましたけども、やっぱりその尻に火がついたんですよ。安倍政権やっぱり株が暴落してきて尻に火がついたんですよ。もうだからそうするとこの先はですね、何していいかわからないじゃないですか。しかしその安倍政権自身はね、いわゆる利権内閣だから利権屋が取り囲んでて、利権屋が金の取り合いやってるんですよ。国民に回す金なんか一つもないんですよ。みんな利権屋が金の取り合いやってるだけだから。で、あとは最終的には経済の破綻とアメリカがね、ハイパーインフレで、もう帰っちゃうというところで全部一旦終わるわけですね。まあだからなんか生き残りだけ考えてるわけね。だって利権を吸ってんだから、政策云々よりも利権を吸って生きてる連中が集まってるのが安倍内閣だから、安倍晋三が大事なんではなくて自分の利権を吸い続けることが大事で、だからとにかく利権以上のためにやってきたんだけども、まあさすがに株が暴落するともうなかなか難しいわね。逆に民はどんどん怒り出してますわね。で、突き上げ食らいますから、やっぱり選挙は弱くなりますよね。株暴落したら選挙負けますよ。バブル崩壊したら選挙負けるんで、自民党は前からそうでしょ。昭和のバブル崩壊して政権失いましたね。それから、リーマンショックで政権失いましたね。あれが自民党ですわ。だから今度も同じですわ。今度はだから政界大再編になるし、さらに加えてアメリカ国ではもっと大きな再編になりますわね。革命騒ぎになります、日本もね。台湾や韓国みたいな革命みたいなのかもしれませんよ。面白いじゃないですか。まあ、野党もね、野党はダメだね。野党は、まあ、山本太郎とか別ですけども、他の野党はですね、いかにしたら自分に責任が来ないかだけ考えてるんじゃないです。ひたすら自分に責任が来ないことで考えて、野党やってるような感じがしますがね、そうじゃないって方がいらっしゃったらね、それはぜひね、そうじゃないってことを見せてほしいと思いますがね。はい。それから、中国共産党の現状に、現実について解説をお願いします。先生は中国共産党は持たないとよくおっしゃっていました。香港のデモの激化、米中の貿易戦争の激化、トランプがぐりぐりとドル剥がししている矢先、武漢でコロナが発生しました。中国共産党のショックドクトリンが世界に波及したのでしょうか。一帯一路政策が前に進んでいる気配を感じます。反対じゃないです。もうこれでなんか中国共産党はもう完全にワン、ツー、スリーパンチですよね。もう中国国内が収まらなくなってきましたよ、このウイルスで。武漢の人たちの怒りもものすごいし、中国企業そのものがもう経済が止まればもうアウトでしょ。国営企業なんて全然信用ないですからね、世界中でね。しかもドルの返せないし、まあ共産党もまあこれで終わりですわ。もう利権集団ですから、ただ単にね、思想の集団じゃなくて利権集団だし、まあだからどんどん、そういう意味で言ったら、まともな人はどんどん出ちゃってるわけね、中国共産党から出てね、海外に出ちゃってて、行き場のない人たちが集まってるわけだよ、あれ、中国共産党にね。今の自民党と同じですよ。行き場のない連中、利権屋が集まってるのが今の自民党で、で、中国共産党今や全く同じですよね。だからこういろいろ言ってやってるんだけども、いやもう全然でしょ。とにかくこのコロナで世界中に、全世界に迷惑かけたってことは大変なことで、まあもうこれで終わりでしょうね。というかまあこの後の中国はやっぱり分裂ですよね。地域ごとにみんな独立して物を考え始めてるんじゃないですか、この武漢騒動からね。北京が中国政府が何を言おうがね、北京政府はちゃんとよそこの地域から来る人たち14日間の検疫とかちゃんとやってるじゃないですか。もうだから北京の言うこと聞いてないでしょう。これはもうすでに中央の意向が通じなくなってる証拠ですよね。それから人民解放軍にもどんどん今回は最初からどんどん感染者が出たんですね。人民解放軍は最初から出てんですよ。頼りの軍もそんな調子でありますからね。まあ分裂に向けて、ヨーロッパもアメリカも中国も大きいところは分裂に向けた動きで、そんな一帯一路とかですね、そういうなんか大東亜共栄圏みたいな話はもうないんじゃないですか。金融恐慌は何をきっかけに私たちの足元を呼んでくるのでしょうか。ドイツ銀行はやばいと言われて久しいですが、持ちこたえています。日本の金融機関の破綻もそのうち現実になるのでしょうか。コロナショックドクトリンは、縦型社会をひっくり返し、地球牧場の飼い主は死にたい。時代が再び後戻りすることはないと判断すればいいのでしょうか。まあないですよね。もうだってリーマンショックで金融の本当は終わってんです。あとは中央銀行金出しただけだから、それもこれでいよいよ最後だね。 終わりはだから最後早いですよ。要するにね、さっきも言ったけど、死ぬ前って静かなんです。今静かでしょ、金融界。どうです、日本の金融界も静まり返ってるし、ドイツ銀行も静まり返ってるし、アメリカも静まり返ってるんでしょ。これが死ぬ兆候ですよ。まだね、大変だとか言ってるうちはそう簡単に死なない。早く病院連れてけとかですね、早く治療所とか言ってるうちはこれ死なない。死ぬ前はね、静かなんです。今これ死ぬ前ですよ、これ。だからこういうのはね、コロッといきますね。ふっといなくなるんですよね。だから今の世界金融システムはおそらくふっといなくなるんじゃない。だから秋がまあ2回目の感染流行だとすると、年内いろんなことあると思いますけどね。コロナウイルスを生物兵器だの、311を人工地震だの、5G はウイルスを感染しやすくなるという記事が溢れ返っています。その目的は人口削減といろいろな人が誠しやかに言っています。フェイクを見抜く方法をご教示ください。また1000兆円の赤字は、大西恒樹さんは嘘だと言っていますが、先生のお考えをお聞かせください。フェイクかどうかはいろいろ見比べればいいんですね。いろんな人がいろんなこと言います。いや、政府だと嘘つきますからね。911事件はアルカイダがやったことだとかね。なんかセスナの操縦の一番初期の段階やった人たちがボーイング757を操縦してね、運用限界速度をはるかに超えるスピードで、あの地上スレスレのですね、ワールドトレードセンタービルに真ん中に突っ込んだとかね、そういうどんな手品してもできないような飛行をやったのか平気で言いますからね。今やですね、アメリカ政府だって堂々と嘘つくんです。何も一般人だけじゃないんです。政府自身が堂々と大嘘をつくんです。で、フェイクを見抜く方法は、だから多角的にものを見ることです。常識を持って多角的にものを見ることです。で、フェイクかどうかって言うんだけども、何が正しいか何が間違ってるかって、ものの見方なんですね。それから、本人が違うと言ってもそうなってることもよくあるんです。本人の話聞いたから正しいっていうわけでもないんです。だからやっぱりね、そういう話もある、ああいう話もある。フェイクかフェイクかでないかとか言ってないで、まあそういう見方もあるんだなというぐらいで十分ですよ。1000兆の赤字は嘘だって言いますが、まあ一応帳場上は1000兆赤字になってるんですね。だから赤字っていうものが一応数字の計算上あることは間違いないですね。ただ、それがあるからどうした？それがあるからもうダメだという話は違うよと言うんだったら、それはその通りじゃないですか。1000兆その政府に赤字があるからもう全部終わりだと言われたら、そうでもないかもしれないという議論はありますよね。まあ一応なんか、帳簿上は1000兆って書いてあるから、1000兆一応赤字は赤字なのよ。で、まあ問題だから、その今その金をね、利権屋が握ってるから、その利権屋を追い出して一体全部これ整理しなきゃいけないでしょう。昭和20年8月15日以降みたいなことやんなきゃいけないんで、その上で結局政府にいくら、資産負債があるか全部調べ直すんですよ。これから本当に必要なことはね、これ株暴落してアメリカね、これいよいよこれ飛んで、で、そうなってた時に日本政府の一体これ棚卸しなきゃいけないんだ。明治以来とか幕末からだな、いろいろ続いてきたいろんな利権屋をこれが消える時に日本政府全部棚卸しなきゃいけないわけ。一体いくら金があるのと。それから一体いくら借金があるのと。全部あれ調べ直さなきゃいけないんですよ。全部調べ直してみて、資産負債を全部洗い出してみて、それ上で判断しなきゃいけませんわな。だからその一大作業をするのも次のね、本当の、まあ、まさに革命だな、政治の重要な仕事だと思いますよ。触れ合いができなくなる中、急にネットがつながって交流することが当たり前になってまいりました。会社も完全ではありませんが、在宅勤務の日が出てくる状況です。組織の時代が終わり、個人自立の時代になって、個々人が横につながって死ぬことをしていく、そういう、練習なのかな、と思いました。理事長は何感じますでしょうか。まあそうですね、会社の中だけで完結しないと、横につながれと。大企業の連中も今家にいますよね。だからやっぱり大企業の連中のね、こう、狭い意識を外して、横につながれということだと思いますよ。いいことじゃないですか。新しい時代の始まりだと思いますよ。中東の安全保障関係について伺います。イスラエル連立政権成立の見通しの中、アメリカ海軍にもコロナ感染拡大、原油価格の超低下、この状況か今までの流れのままアメリカ戦争やとイランの最後の決戦はあるのでしょうか。あるいはこのパンデミックの世界経済の拡大とともにアメリカの戦争やも影を潜めていくのでしょうか。まあなんて言いますか、みんな不先輩だね。中東は全員が不先輩って方じゃないぞ。 最後の春マゲドンやる前になんかみんな溶けちゃったんじゃないかな。アメリカももうで戦争できませんわね。それからまあウイルスもそうだけど経済がそうでしょ。ロシアも結局これ油の暴落であれソビエトの最後みたいになりかねないですよね。それからサウジももちろんそうでしょ。イランもだからウイルスが大変ですよね。結局みんな不戦敗でまあそのまま戦争をしばらく棚上げって可能性ありますよね。戦争どこじゃないと。でもその後はもうアメリカも帰っていくし、その後の戦いっていうのは小規模かもしれないけどもなんか無残な戦いかもしれませんね。凄惨な戦いっていうやつ、食うに困った連中による凄惨な戦いが始まるかもしれない。むしろそっちの方が怖いかもしれませんね。中東はだからまだ終わったとはそういう意味では私は思いませんですね。今までの形の国家間の戦争は一応みんなが不戦敗ということだろうと思いますけどね。いつも拝聴させていただきありがとうございます。そうですが3点質問があります。昨今就職氷河期入りしていますが今後どういった、職種が成長していくとお考えでしょうか。農業が今後成長していくために欠かせないことは何だとお考えでしょうか。今後の金融市場で中心的な役割を果たすのは、金ですか。まずそのどの産業が一つってことはないですよね。例えば今一つ技を磨いて仕事ありそうなのはまずブロックチェーンですよね。ブロックチェーンと AI の仕事は当面あると思いますよ。特にブロックチェーンってやってる人いないから、ブロックチェーンのシステム組める人は少なくとも5年ぐらいは世界中引き手余ったじゃないですか。農業はやっぱりその作物作るだけじゃなくて加工とか販売まで全部含めてないと産業が成り立ちませんので、そのあたりだからやっぱり誰と組むかですよね。やっぱりこの意識のレベルのあった人たちが生産加工出荷販売それからお客さん全部組まなきゃダメなんで、やっぱり農業が業として成り立つためには横の連携でしょうね。やっぱり今大量生産大量消費が行き詰まってますから、その農業に限らずね、水産業でもあらゆる産業横に組むにはいい時期なんですよ。価値観の合う人同士ね、流通も消費者も含めてみんなで組むいいチャンスだから、そこを上手に組むとそこだけは発展するんでしょうね。町の姿勢だけだとですね、どうでしょうかね、なんか置いていかれるような感じがするんですよ。待っているだけでは、例えば作って待ってるだけとかね、あまりなんか成功しないような感じがするんですよ。こちらから積極的にね、御用達っていう形で乗り込んでいかないとね、そのあたりの意識がこれからすごく大事だと思いますね。金融市場の中心的な役割は金。いや、そんなこともないですよね。金も今高いけども、それは最後また、今度資金決済不能になった時に全部投げ売りされて元の木阿弥ですわ。だから金融はだからゼロリセットですよ。ね、金融市場はゼロリセットだから別にどれが主導っていうわけじゃないんじゃないですか。だからパンデミック発生で世界産業強国、金融強国への懸念が一気に増大。主要国は前例のない膨大な、資産供給策でとりあえず止血処理された状況です。パンデミックが落ち着いた後この大量マネーどこに向かうのでしょうか。超減圧の中アメリカがドル安政策に向かい平成バブルに向かっていったことを想起します。世界金融経済の俯瞰をお願いします。まあ今申し上げた通りですね、もう全部勝負あったですよ。勝負あったで、まああとはだからドルの資金決済不能があって一旦メルトダウンして中産階級をメルトダウンして、まあそこからやり直しということですから、まあ大恐慌というのは大きな展開ですね。まあこんな感じでございます。今月もですね、なかなか慌ただしくなりますけども、どうぞ皆さんですね、引き続きお元気にお過ごしください。第2部の方ではですね、いろんな今過去のね、皆さんにご紹介しました、資料を使って戦略のことについてお話ししますので、そちらもぜひ聞いていただければと思います。では今日はこれで終わりにさせていただきます。どうぞお元気にお過ごしください。さよなら。